はい、ということで、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第305回ということで、はい、どうも、部長の山田です。そして本日はゲストに、
はい、ドイラジのガワラです。
はい、どうもありがとうございます。というわけで、まあ、本日ガワラさん来てもらったので、まあ、例のごとく漫画界なんですが、
はい、
まあ、なんかその前にちょっとちょこちょこ適当に喋りたいなって感じなんですが、ちょっと、
はい、
ちょっと小倉会の話を、
あ、いいですね。
そう、少ししたくてですね、はい、そう、とかなんかガワラさんに多分最初なんか勧めてもらった
気がする。前回出させてもらった会員の時に、あの30分だから超楽に見えるよって話をした気がするんですけど、
それでまあ見始めたんですけど、でまあ例のごとくだって、まあ案の定見やすかった。
そうですね、
あの1シーズン10話で1話30分なんで、うん、だからまあだから大体こう家で作業を始める前に、
うん、
30分だけ見て、なんか朝ドラ僕見ないんで、
う
ん、
ああ、はいはいはい、
なんか俺これ朝ドラをちょっと長めの朝ドラを見てる時間だみたいな感覚で、大体いつも7、8時ちょっと前ぐらいから1本見て、
うん、
作業入ってみたいな、
ず
っとやって見てたんですけど、いやー、コブラ界めちゃくちゃいい、
いや、最高ですね。あれシーズン1と2どっちが好きですか？
いや、なんかでも僕コブラ界説明だけすると、やっぱベストキットっていう、うん、まあ、80年代ぐらいかな、うん、の、アメリカの、まあ、いじめられっ子が、まあ、その町に偶然いる、まあ、いたその宮城さんっていう、よくわからない、得体の知れない、日本人の、空手家の男から、まあ、なんか空手を教わって、うん、まあ、なんかその強くなっていくと同時にこう自らなくしていた自信を取り戻していくみたいな、そういう映画があって、まあ、それの要は敵役で出てたその悪の空手集団っていうのが、まあ、コブラ会っていうのがいて、で、まあ、そのベストキッドの最後で、まあ、その主人公に負けて、そのしまった、まあ、卑怯な技を使っていたのに主人公に負けてしまった、そのコブラ会の、まあ、その、まあ、ライバルでいたそのジョニーっていう男が、まあ、その30数年後ですね、はい、での、まあ、の話で、その地元の中ではそのベストキッドの主人公だったそのラルーソっていう少年はもう今や中古車販売っていうか車のディーラーとして成功して、もうなんか
街の大物みたいな
地方 CM とか打つような人になってて、で一方ラルーソの方はもうなんかその日その日でちょっとこう日雇いの仕事というか、まあなんか日雇いではないけど、なんかこう就職してはすぐクビになりみたいなことをこう繰り返して、ちょっと半分アル中気味になってる男っていうのが、まあ、グラントリノ的に偶然その隣のアパートに引っ越してきたいじめられてるメキシコ系の少年と出会って、まあ彼に空手を教えることで、
メキシコ系じゃないって言ってたけど、
あれ、そうでしたっけ、ミゲル、
そうそうそう、ね、確か違ったと思いますね。
あれですか、あっちのラテン系 の、 その少年を鍛えていくことで、まあ、自らもだんだん成長していきつつ、まあ、そのかつて自分がだからその要はまあね、スパルタで鍛えて、でそのあまりにもその強くあれっていうことを求められて、で暴力的にその振るわれた、まあまあ、あらゆるハラスメントがそこで行われていたせいで、結局その自分の人生をめちゃくちゃにしてしまったそのコブラ会っていう道場であり、そこの価値観をもう一回その自らをこう奮い立たせる意味合いとして再解釈しようとするっていうのが、まあコブラ会っていうシリーズで、めちゃくちゃいいです。僕はでもなんかシーズン2まで見て、でまあ先週の金曜ぐらい見終わったんですけど、うん、僕どっちもめちゃくちゃ好きなんですけど、うん、僕2の方が好きかもしれないですね。
うん、そうですね。
河原さんは、
僕ね、山さんにおすすめした時は、
はいはい、
シーズン1終わって、
はいはいはい、
シーズン2の1話見終わった時だったんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、進めときつつなんなんですけど、ちょっとね見るの辛くなってたんですよ。
ははは、
ジョン・クリーズが映ることがストレスすぎて、
いやもうあれ本当いやね本当に、
そうだから今山田さんがおっしゃったみたいな、こうコブラ会っていう、
はいはい
はい、まあ先に打てで慈悲をかけるなみたいな、
のま、は
いはい、しっていう教えをこうポジティブに解釈して成功したのが、
うんうんうん、
まあ、シーズン1なんだけど、
うんうん
うん、このシーズン1で成功しで最後にちょっと鍵っていうか、その教えの闇みたいなところが見えたところで、本当にこう過去の呪いが襲いかかってくるっていうのがシーズン2なんですよね。でそのなんだ自分の人生をこう狂わせてしまった、最後卑怯な手を使わせたのに見捨てたジョン・クリーズっていうジョニーの師匠が帰ってきて、また 小倉会いいじゃねえかまた一緒にやろうぜみたいな感じでこう悪魔のこう誘いをかけてくるっていうのがシーズン2なんですよね。
シーズン2、まあ、シーズンなんか1はでも、うん、そうやっぱ実質やっぱそのメインはジョニーとミゲルの2人の話がやっぱ中心にあって、うん、やっぱりその要はこうなんか最初なんかすごいでもちょっと今のトランプ支持者の人とかって多分こういう気持ちだったりするのかなみたいなシーズン1見て思ったりとかしてて、まあ、そのコブラ界っていう旗印自体は要はすごい悪党の旗印ではあるけど、もうなんかそれ自体はもう自分のアイデンティティの中になってしまっていて、でまあなんかその要はコブラ界であることっていうのが別に差別されるわけじゃないけど、なんか自分の中でこうコンプレックスに、コンプレックスじゃないけど、まあ、それによってその自分の人生がめちゃくちゃになっちゃったっていうものを、もう一回、いやコブラ界って間違ってたかみたいな、コブラ界ってでも素晴らしいこともあったんじゃないかみたいなのをもう一回その教えっていうのを誰かに弱い今こう差別されてる人にそれを教えることによって強さとして伝えることによって、うん、彼がコブラ界の教えでその立ち直っていくと、うん、っていうのを見ることによって、あ、そっかコブラ界って間違いじゃなかったんだっていうことをちゃんと再解釈していくまでの流れっていうのがシーズン1、
う
ん、
そうですね。だからその強いとかこう、うんうん、マッチョであるっていうところ、うんうん、あのそのものが別に悪いわけではないっていうところは、あの今だとそれ自体が悪くされがちだけど、それもこう正しいっていうとあれなのかもしれないけど、こうちゃんとこう他者にこう敬意を持ってその属性でいることには何の間違いもないよってい う, こう両方をこうリスペクトするようなストーリーだったのがシーズン1ですよね。
なんかやっぱすごいやっぱめちゃくちゃ良かったのが、やっぱこうそう今ガラさんおっしゃったみたいにこうマッチョであるっていうことを、今マッチョであるっていうにはどう存在すればマッチョでいられるだろうっていうので、なんか結構そのかつての80年代のマッチョみたいなものをなんかものすごいマッチョの話じゃないですか。やっぱそのマッチョなものがすごい画面の中に映る作品があるじゃないですか。やっぱ車、まあスポーツカーと、まあその空手と、まあ喧嘩とっていうすごい、まああと飲むのは絶対ビールだし、でハードロックがすごい好きで、やっぱすごいなんかこう主人公の趣味、ジョニーの趣味自体はめちゃくちゃマッチョだけど、まあなんかそれがダメなわけじゃなくて、でもなんかそのマッチョっていうか、なんかそのカルチャーの根底にある考え方みたいなものをどういうふうにこうアップデートしていけばなんかそのいられるかっていうのをなんか戦略的にやっていくわけじゃなくて、やっぱその場その場ですごいこうあの奪われ、なんか自分自身も傷ついたりとかこう試行錯誤しながらなんかそのマッチョなあり方を考えていく、でなんかやっぱこうめちゃくちゃ面白いけど、なんかやっぱ絶えずなんかそこの危うさみたいな、一歩間違えたらそのものすごいやばい方向に行ってしまうものっていうのを、でもこうミゲルと一緒にいることによって、ミゲルってなんかものすごいちょっとこう、まあ、優しくて、でまあ今的な価値観をすごいこう持ってる少年と一緒にいることによって、なんかそこがこうアップデートされていくって、なんかベストキッド以上にこうジョニーにとってミゲルはあの弟子であるとともに、ある意味ジョニーもミゲルの弟子というか、ジョニーもうミゲルから教わることがすごいあるっていう、なんか一方的なこう教わるとか教えるって関係性じゃなくて、結構総合的にそれがなってて、
そうですね、
っていうのがね、シーズン1めちゃくちゃ良くて、だからなんかでもやっぱ1はめちゃくちゃそのやっぱジョニーがそれを取り戻していく話っていうか、なんか自分の中でそのやっぱマッチョであるっていうことだけでやっぱり避けられてたりとか、その先に打てとか自信をかけるなっていうこう競争社会みたいな生き方でやったことによって全部をこうぶち壊してしまったっていうコンプレックスみたいなものが、だからそれを取り戻していく過程っていうものと、でもなんかそれを単純にもう一回いやこれ正しかったんだいっていうんじゃなくて、どうすればそことコミットできるかみたいなことを模索していく過程っていうのが、なんかやっぱシーズン1はめちゃくちゃ良かったなっていうのは、
まあみんな言ってるけど、あのあだ名つけるし、
はいはいはいはい、
あのまあ特にあのイーライホーク、
あホークね、
まあ高校新列車でちょっとこう唇の形がちょっとあのあれな男の子とかもに、あの最初はそういう風にこうなんだこう差別的なことをかけるんだけど、こうみんなからこうあの怒られて、あのちょっと反省するとか そうデブデブとかチビとか言ったりとかして、うん、あの見かけで人が言うのはこう良くないと思いますとか言われて、はいはい、ちょっと反省するとか、
はいはいはい、
まあ、でもそこをこう、ね、報告自身もいいのか悪いのかこう乗り越えて、
うん、
あのこうまあ、パワーにしていくっていうところはある意味こういいところでもあるんだけど、
うんうん、
あのホーク自身はこうどんどんこうマッチョのダークサイド、
そうなんですよね。もういやなんかもうシーズン2がもうね、でも完全にシーズン3のブリッジじゃないですか。
まあそうですね、うん、
ブリッジなんですけども、シーズン2とかそのシーズン1でも僕シーズン2がすごい良かったのは、うん、1がそのなんだろう結構割とジョニーの話だったのに対して、うん、でまあ、ジョニーのライバルとしてやっぱコブラ界が成長してくる中で、うん、もう一回その、まあ、宮城道空手っていう、まあ、そのかつのライバルだった彼、うん、あのラルトの道場も復活してくるっていうのが、まあ、だからまあフォースの学生じゃないですか、うん、
そこにあのジョニーの息子があの、はい、ラルソに、うん、あの教えを受ける
っていうロビーっていうね、うん、でロビーはジョニーがだからその要は一緒に
荒れてた時
でもうろくでもない父ちゃんで、うん、で大事な時にいつもいなかったっていうんでやっぱこう恨んでるし、うん、でジョニーは多分ロビーは俺のことを恨んでるだろうなっていうのでちょっと怖くて近づけないっていうのが、うん、まあだから結構そこの対立関係はすごい、うん、あとなんかシーズン2すごいいいのがやっぱジョニーの話っていう、うん、結構なんかもうちょっとジョニーは影を潜めてて、うん、もちろんジョニーの話も出てくるんですけど結構その周辺のキャラクターなんか、うん話になっていて、うん、で結局なんかその周辺のキャラクターが描かれることで結果としてその、
うん、
ジョニー自体の悩みみたいなものとか考えてることがより際立つような形になってて、ねうん、特にやっぱ ラルーソ周りが僕は結構熱かった、ね
うん、そうですね、うん、そうですね、まあ、あの仕事ほっぽって、
はいはいはい、
あの空手にハマっちゃうおじさんっていう
中年の危機ってセリフで言ってましたけどまさにそうっていうなんかその仕事に没頭してこう今までこうやってきてなんか果たしてなんかこう自分が熱中できるものってのはこれでいいのかみたいな感じでそこでふと空手をもう一回やる機会を手に入れてそっちに没頭してしまうっていう、うん、なんかでもやっぱマッチョの話で言うとなんかこう感じ的にはコブラ界がやっぱりその、まあ、ちょっとトツカヨットスクールポーツかなトツカヨットスクールじゃないんだけど、まあ、なんかあの結構凶悪でマッチョな感じのこう空手集団だったのに対して、まあ、その宮城界っていうのはなんかもうちょっとそのより実践的っていうよりやっぱりもうちょっと教えの部分が強くて、まあ、なんかその例えばコブラ界が絶対に勝てっていう、まあ、その試合で勝つことをすごい意識してる勝負で勝つことを意識してるのに対して宮城義道は勝つっていうよりはやっぱその調和を保つっていうことを意識してる空手みたいな感じではあるんだけど、うん、でもやっぱ結局見ていくとやっぱラルーソの側はラルーソの側で、うん、その宮城道の教えに従ってるラルーソの側もそれはそれでなんかちょっとやっぱマッチョな部分っていうか、
うん、
彼自身がやっぱり正しいからこれは正しいことだからって言って教えてることってまあ、正しいと思ってるから よかれと思ってやってるんだよっていうことだったりとか、うん、そのまずその娘に対する接し方とか、うん、なんかああいう部分っていうので、
うん、
その彼は彼ででもその宮城道は宮城道でそのやっぱマッチョさみたいなのがやっぱちょろちょろ見えてるような気がしていて、
うん、あそうですねマッチョかマッチョさっていうよりもなんだろうなこう武道ってっていうものが本質的に持つ矛盾というか、あの、まあ、誤信とか、
うんうんうん、
あの、まあ、その弱い人を守るためと言いつつ、うんうん、まあ、基本的には暴力の手段じゃないですか、うんうんうん、だからそこをこうあのどういうふうに扱っていくかっていうことでその、まあ、調和を保つとか、うんうん、あの先に打たないとか、うんうん、そういうものをあるんだけどなんかでも身につけるとやっぱ奮いたくなるのも人だしっていう、
うんうん
うん、やっぱ本質的な矛盾にやっぱダルースもとらわれていってるのかなっていう気がします
ね、うんうん、なんかすごいその意味でなんかこう見たかったスターウォーズ続編
があ確かにね、
うん、なんかやっぱこうダークサイドの中ででも光を探していくっていうかその正しい方向にそのダークサイドの教えででもその正しく導こうとするそのジョニーっていうのと逆にこうライトサイドの側にいながら、うん、ちょっとふとした瞬間に、まあ、その 調和が取れなくなって、その、まあ、周りの関係性とかがちょっと乱れていってしまう、そのラルーソっていうのがなんかすごいこう、うん、全然両極端の中にある、でもお互いの中の近い部分みたいなものが、
確かにそうです、まあ、だからあのラルフ・マッチョで、あのルーク顔ですもんね。
そうそうそうそう
で、あのジョニーの人も、あのアダム・ドライバーが顔長い系の人ですもんね。
そしてもう、だってもういよいよ、そしてシーズン2においてもパルパティーンが出てきてるわけじゃないですか、うん、もうダークサイドのもう大ボスたるね、やっぱグリースが出てて、まあ、でもなんかシーズン2すごい良かった部分だし、でもやっぱきつかった部分っていうのが、これこう1を得たから、そこでクリースを、うん、まあ、そのコブラ界の中に入れられるっていうか、やっぱそのかつて自分に対して、まあ、そのハラスメントというか、ものすごいこう暴力的に教えてきて、自分の人生をめちゃくちゃにした存在で、でもかつ彼自身も結局その教えの通りに生きていたために、まあ、もうホームレス状態になってた彼っていうのを、もう一回その引き取って、でかつての師匠だけど、自分だったらその師匠も変えることが できるんじゃないかと思って、うん、やっぱり最初クリースを入れて、なんとか彼とも対話しようとするっていうところがもうね、めちゃくちゃいいなっていうのと、うん、でもまあ結局それがシーズン3で最後ああなることの結構きつさっていうのはね、
うん、だってもうあの顔が不愉快ですもんねあいつ顔が不愉快だからな、何なんでしょうね、あの何かこう常にこう人を見下したような顔をしてるじゃないですか何かね、やっぱあのやっぱね、あのダークサイドの方が漂
って、いや出てますよ、もう何かあの道場でシーズン1の最後でこう道場、誰もいない道場で、あれもう今ダメだ、ちょっと閉まってるよって言ってガチャッと開けたら、あの立ってる時の、うん、もう何か何だろう、こう寝ても覚めてもの東出感というか、もうなんかいるだけでやばいっていう感じがすごいするですよね、ブルーソーも、うん、シーズン2はやっぱ他のキャラクター、うん、僕のキャラクター、多分その1だとやっぱメインでいたミゲルとジョニーと、うん、まあロビーとラルーソーと、うん、まああとサムっていう、まあ女の子、
うん、ラルーソーの娘
ですね、でまああ
のラルーソの息子がどこ行ったんだみたいな話はありますけど、
そうそうそう、ね、ラルーソの息子あれ なんかいねえなっていう、なんか後半からいなくなるんですよ
こいついらねえなっていう、
だから最終話の最後ぐらいのところでね、あのワッフル作ったよって言って出てきた時に、あいたんだこいつってすごいあのデブ、
そうそうそう、
デブチンの子がね、そうなんかでもそうシーズン1は割となんか限られたキャラクターの中だけでやってたのが、まあもちろん多分それはシーズン3で多分第三勢力として、コブラ界、うん、いやそのジョニー・コブラ界と、うん、まあ、今まではそのラルーソ宮城界だったところに多分クリース・コブラ界も多分第三勢力として入ってくるっていうののつなぎではあったからってなると思うんですけど、やっぱりそのコブラ界周りだったり、どっちにやっぱ宮城界周り、うん、宮城道か宮城道周りでさえ、なんか結構そのメインじゃないキャラクター、モブのキャラクター同士の対立だったりとか、うん、その友情みたいなものも結構丁寧に描かれてて、その部分はめちゃくちゃ面白かったですね、
そうですね、うん、まあでもその、まあ、メイン一個下がるぐらいのキャラで言うと、やっぱホークが一
番、まあ、そうですね、ホークは結構僕複雑な気持ちで見てましたよ、うん、本当に
ちょっとね、あの かわいそうな子ですよね、うん、
なんかもちろん物語上悪役っていうか、まあその1の段階でその空手によって多分一番実は救われてたのってホークっていう、うん、なんか一番きついいじめを受けてたし、うん、そのいじめを受けることによって多分実は一番自信をなくしてたのがホークっていうキャラクターで、うん、でもやっぱその彼が自分の見た目に唇のところにコンプレックスがあってっていう、彼がその唇以上に目立つ髪型と入れ墨を入れてることによってこう自分のこう上げていく姿っていうのはやっぱシーズン1結構すごい好きだったんですけど、やっぱこうシーズン2でもうそこで逆にそのマッチョな教えによって自分が強くなったっていうところで過信していく彼が本当に文字通りダークサイドに落ちていく過程っていうのはもう結構見ていて悲しいというか、うん、すごい、あとやっぱりね、そのかつての仲良かった男の子と、うん、やっぱりそこでこう決別しちゃう感じとかっていうのは、うん、きつかった ますね、
うん、まあ、デミトリも本当うざいですけど、
ね、いやまあデミトリうざいですけどね、あのいちいち
で、いちいちで、うん、細かい、
それやめてくれごちゃごちゃ言ってくるな。でもなんかあの二人が一瞬その最終話の直前のパーティーのところでちょっと一瞬そのアメコミの話でちょっと盛り上がりかける瞬間とかはなんかすごい、あ、戻ってくれって思ったけど、まあそう戻らんっていうところはね、
う
ん、
そうですね、まあドクター風っていうところがね、こっちはイギリスのドラマをチェックしとるかみたいな。
そっちか。そうね、なんかね、そこがすごい良かったんですけど、そうだから結構ホークが多分だからその第三勢力っていうか多分クリス側の多分急戦法みたいな感じで出てくるとは思うので、
うん、そうですね。やっぱりその、うん、シーズン1でマッチョであることは悪くないって、
うんうんうん、
だけどやっぱその 悪い、
うんうん、
方向にダークサイドにこうどんどん沈んでっちゃったっていうか、そうですね、こう、ま、マッチョであることが悪いわけではないけど、うんうん、こう いいわけでもないというか、う
ん
う
ん、なんかね、ツーってやっぱその良い部分、マッチョの良い部分っていうのが結構、まあ、良い部分っていうか再解釈して良いものとして捉え直していくっていう、うん、捉え直していくっていうか良い部分、マッチョのでもこの部分では確かにその、うん、マッチョであるとかマッチョであることを伝えるっていうことっていうのがちゃんとそのある種自信がない人とかにとってとか、うん、こうめちゃくちゃそれって人を救うことじゃんっていうことをやっぱシーズン1は描いてたと思うんだけど、うん、やっぱとはいえシーズン1の段階でのマッチョっていう言葉の解像度ってめちゃくちゃこう緩かったものっていうのは、うん、2でなんかそのやっぱマッチョっていうことの解像度がよりこう高くなっていき、かつやっぱその中でそれが高くなるのってやっぱ必然的に言えばクリスっていうなんかよりそのマッチョであることにてらいがないというか容赦がない人物を配置することによって1の段階ではそのジョニーの中にあったマッチョっていうなんか曖昧なでこうでもなんとなく強くあれぐらいだったものっていうのがどういう方向で強くあれじゃないといけないっていうことがやっぱその、
うん、そうですね、バドアスじゃないと
ダメなんて、あれかっこいいっすよね、なんかそのやっぱそのかっこよくないと、でもそれそこやっぱすごいシーズン2運びなのがやっぱそのノーマーシーって言って、うん、情けかけるなって言ってたのが、うん、でも時には情けも必要だっていうことをやっぱ口にするっていうのがね、うん、であれでもめちゃくちゃ矛盾じゃないですか、
うん、
でそこで矛盾してるからやっぱりそのホークとかは最終的にあのクリス側についてしまうんだと思うんですけど、
うん、
でもなんかやっぱそこでこうだが時に情けは必要だっていうことを言うっていうのが、
うん、
やっぱあの矛盾に対してやっぱこうどう回答していくかっていうのがすごいね。
そうですね、僕もだからそこは最近すごくよく考えてて、結構総合格闘技とか僕好きなんでよく見るんですけど、うんうん、そのなんだこうものによってこうリングの上 で、
うんうん、
で結構ねUFC とかって、
うんうん
うん、ルール結構ね厳しいんですよ、
うんうん、
日本のライジンとかだと、
うんうん、
ダウンしたら踏みつけていいとかいうルールあるんですけど、
うんうん、
危険ならそれ UFC ダメなんですよ、
うんうん、
とか結構ねその総合格闘技をこう比較的安全にスポーツとして楽しむためのルールってすごく整備されてるんですけど、
はい
はいはい、それって本当にこう最強なのかなみたいなところとかそういう幻想とかで格闘技やからやっぱあるんでそこをやっていくとなんかこう武道で 目つぶしとか喉ついたりとか、
はいはい
はい、そうい こう危険な技を使えるこう命の危険もあるぐらいの方が最強なのではみたいなとか思ったり
禁止技なし
そうそうそうそうするのとやっぱ同じでだからこうクリースが言うそのノーマーシーってやっぱそっちの方向じゃないですか、
はいはいはい、
でもそれってやっぱどこで使うのとかいうのもあるし、
うんうんうんうん、
だからこう強さってなんだろうみたいなことをこうシーズン2は改めてこう提示してくるところが面白いなと思うんですよね、
うん、そうですね、なんかでも結構やっぱシーズン2より多角的にいろんなエピソードを通して、うん、そのノーマーシーであることが正しい瞬間と正しくない瞬間とか、うん、そのをものすごい提示するじゃないですか、
うん、
あとまあその実践的である強そうであることと、まあ、その必要な時にしか振るわないものっていうのとその、まあ、どんな時にでも使うものっていう、うん、コブラ界どんな時にも使うものがあるけど、例えばその あのお祭りの地域のお祭りの時の空手の実演会で、最初にその宮城道空手がそのパフォーマンスを、そのなかなか道場に弟子が集まらないから、そこでパフォーマンスすればお客さん来るよって思ってやって、まあその演舞をするのに対して、まあ、あのそこに小倉会があえてぶつけてきて、小倉会の方は演舞っていうよりはもうちょっとこう実際に近いような組手っぽいものだったり、そのもうちょっとパフォーマンスをすることによって小倉会の方が盛り上がるみたいな瞬間っていう、確かにその小倉会の方がパッと見楽しそうっていう か、 なんかすごそうに見えるっていうのはそこで出しつつで、なんかやっぱでも究極の回しな方が良かったのかどうかの問いっていうのは、まあシーズン2のラストで示されるあれじゃないですか、う
ん、まあ普通に死にますからね、
うん、ね、あ死んだんすかね、
あ 死んでないですけど
まだ分かんないけど、まあもうほぼ死ぬレベルっていうか、もしシーズン3で生きてたとしても、もしかすると何かしらの障害を、
まああのしばらく歩けないとか、あの半身不随とか普通にあると思います、ね、背中から落ちてるんで
っていう、まあ、だからその一番の弟子であったそのミゲルっていうのが、まあ、そのロビーとの決闘の中でね、あの階段から背中、階段から落ちて、でそれが背中からその、まあ、2階ぐらいの高さから1階に叩きつけられる、ね、背中から叩きつけられるってことになって、
うん、で、それでその、まあ、コブラ会と、宮城道からってで学校でこう抗争が起きてしまって、うんうんうん、でまああのまあ、ダニエルのラルーショの娘の子、はいはい、サラあ
サ、サムサム、
サムサム、サムを、まあ、半分こう奪い合うような形で、うん、あのジョニーの息子のロビーと、はいはい、あのミゲルがこう戦って、最初にミゲルが一回勝つんだけど、こう
あなさけとどめは刺さないんだよね、
そうそう、ジョニーの教えがこうふっと蘇って、あこれで終わりにしようってこう手を緩めた瞬間にロビーが反撃してミゲルがこう落ちちゃうっていうね。
そう、じゃあシーズン2のだから最終的にたどり着いた答えとしては、のましでも時には情けも必要だっていう教えだったのを忠実に守った結果、だからミゲルはもうちょっとまだどうなるかわからない状態でシーズン2終わりで、やっぱそれを見ていたそのコブラ界の一部はやっぱのましじゃダメじゃんっていうんで、まあもっとダークサイドに総じて落ちていったっていう感じですよね、うん、
そうですね、うん、まあだからお互いにこう情け背抜きを守らないと本当に殺し合いになるよっていう話だと思うんですけど、
結構だからこうシーズン2のラストでそもそも空手っていうことが有効なのかっていうことすら危うくなるぐらいなことに、
うん、まあそうですね、まあ、でもあの小倉会も宮城道も相当ハードコアですから、
ね、ハードコアですね、
あのね、あの極真空手だってあの顔はダメなんですよ、殴っちゃ
あ、はいはいはい、
顔は殴っちゃダメなんですよ、もう普通に顔に当ててますから
ね、当ててますね、
素手で死んじゃうよっていう、
さすがにそこはやっぱアメリカの、うん、めちゃくちゃね、なんかでもすごいその結構俺はフォースのバランスみたいな点ですごい今コブラ界シーズン2の面白いなっていうか、あと、うん、キャラクターがすごい、もうスティングレーとかめちゃくちゃ好きでしたもん僕
あのホームセンターの店員、
ホームセンターの店員ことてかあいつですよね、今年で言うとあのイーストウッドの、
はい、リチャード・ジュエル、
そうリチャード・ジュエルですよねあのもう本当にリチャード・ジュエルみたいなキャラクターってか、あの人本当にそうですよ、あれの時からあのアイトーニャの時からこう一貫してなんかこう、はい、アラサーっていうかアラサーアラフォーぐらいのこう実家暮らしデブ兄ちゃんみたいなのをこうずっとやってて、もう本当そのままなんですよね。
あのホームパーティーに連れてきた女の人って
何なんですかね、お母さんじゃないですよね、
いやあれは多分あのこうあのお金払って一緒にいてもらってる人なのかなって僕は思ったんですけど、
あ友達のパーティーなんじゃないのみたいな、
そうそうそうそう、
いつの間にかいなくなるし、ね、
うん、
彼のねあの感じはすごい良かったですね、なんか、うん、でもああいう人いますよね、ああいう人っていうか、なんかあの地元とかでもなんかこう高校中学生ぐらいの時に遊んでる時になんかこう入ってくる、こう もう20ぐらいのね、人でね、ああいう人ってなんかいたなっていうね、この人何やってんだろうみたいな、ああいう人っていたよな、めちゃくちゃいい、ね、
そう、あの、実家暮らしなんて金はある。
あるんだよね。かっこ悪いよ、それ。
かっこ悪い。
そう、か、彼、すごいいいんですけどね。
うん、まあ、トリーとか僕好きですけどね。
トリ
ー、ミゲルにシーズン2で付き合う、
はいはい
は
いはい、あ
ちょっと、黒っぽい女の子。
はいはいはい、僕もね、なんか、うん、ちょっと後半どうしても敵役っぽくさせられちゃうからあれですけど、うん、めちゃくちゃなんかこう、ね、強気な女の子みたいな感じで、
うん、彼女もそんなに悪い子じゃないと思うんですけど、うん、あんまり家庭環境とか良くなさそうだから、うん、そこでこう、ね、強さを空手に求めてるのかなみたいなところはあります、
うんうんうん、なんかね、サムがどうしても最終的にいい、うん、いい人に描かれるから、なんかその対比でああなっちゃうけど、うん、なんかね、彼女がそうなった過程みたいなことはなんとなくこう想像つく、なんか想像つくとか想像できるし、うん、いいキャラクターだなって、なんかでもやっぱ結構ちょっとコブラカイ好きなんですけど、ちょっと引っかかる部としてやっぱ女性の描き方っていうか、なんか私もポジションとしてトロフィーガールっぽくはなってるから、ま
あ、そうですね、
なんかもちろんバランスとしてそう描かないようにめちゃくちゃ注意してるなってのはすげえ思うんですけど、でもやっぱ特にやっぱさっきも話したんですけど、うん、シーズン2はやっぱすごいサムってキャラクターが超トロフィーガールじゃないですか、うん、やっぱそれを取り合ってっていう話ではあるので、まあなんかそんな、まあ、
そんなもん取り合ってるからこんなことになったそうです、話はなるかもしれない、
まあそうっすよね、そうっすね、
うん、
だからポジションとしてなんかサムが、あ、だからでももちろん彼女も空手をやっていて、彼女なりにその自分で主体的に動いてるように描いてはいるから、うん、なんかまあそこはそうならないように描いてるなと思うけど、うん、なんかどうしても物語のポジション上、まあでもトロフィーガールではあるよなっていう感じはあるので、
う
ん、
そうですね、
だからすごいでも男の話だなっていうのはすごい思うんですよ、
うん、
なんかだでもなんか逆に今男らしさっていうのがどういう形でなら入れるだろうっていう、なんか真っ向から男らしさを否定するわけじゃなくて、うん、どの形でだったら男らしさって生きていけるみたいな、
うん、
結構なんかそれを模索してる、まだ作品自体は模索中な感じがあって、それがすごいいいですね。
そうですね、まあ空手か、まあ、ね、いや銃社会で空手ってどうなったのか、
そう、それはすごい思って、でも逆にそれなんかいいなとも思った部分で、なんか最後だからそのシーズン2の最終話が、うん、高校の中で、まあ、空手大戦争になるわけじゃないですか、うん、まあ、そのサムっていうキャラクターがね放った、あ、ちょっと今ちょっとこぼれてしまったんですけど、まあ、あれですね、トイレとかトイレットペーパーとかいいですかね、はいはいはい、
失礼しました、
いえいえいえ、なんかあのサムじゃない、あのトニーって女の子がね一発殴ったパンチがきっかけで、うんうんうん、まあ、学校全体をこうね喧嘩の嵐が吹き荒れるみたいな、でそこやっぱスティングレイがさらにそこ加速させる感じですごかったんですけど、俺が止めるってなんでおめえいいんだよみたいな、あれすごい面白かったんですけど、でもなんかあれってでも逆になんかベストキッドのコブラ界ってドラマ自体はファンタジーだと思うんですけど、ある程度ファンタジー的な部分はあると思うんですけど、あれって逆にああいう出来事ってもしあそこでコブラ界みたいなものが存在しない街だった場合って、多分あれって銃乱射ってリアリティで出てくるよなっていう気はしてて、なんかって思うとなんか逆にあそこで空手があったっていうことはすごいファンタジーとしてはめちゃくちゃいいなっていうのは思ったし、ね、なんか
本来であれば死なない程度の発散ができるものであると思うので、
なんかだからこうもちろんあそこでミゲルってキャラクターはまあもう死ぬかもしれない結構重傷ってはいるけど、うん、でも仮にあれが銃っていう形だった場合って、うん、なんかもっと10人20人とかって多分死ぬようなことだっただろうし、実際にニュースとか見てるとアメリカでそういう事件っていうのは頻繁に起きているし、逆にもしあそこでコブラ界なかった場合、ホークとかって追い詰められた結果どうなるだろうっていう、うん、
まあ、エルファントしてました
、エルファントの可能性めちゃくちゃあるけど、ね、最初のミゲルと、あ、ミゲルってかあのトニーじゃない、ホークと、うん、あの、あそこの、でいじめられっ子3人組の感じがちょっとね、うん、ちょっとあれなんですよね、なんかあの、エレファント感がね、あってね。うん、そう、なんかその意味ではなんか、逆にファンタジーとして空手大戦争になるのはすごい、うん、いいのかなっていうね。
そうですね。まあ、アメリカの学校の警備員とか普通に銃持ってました
ね。なあ、そう。それはそうですよね。 マッチングアプリの回すごい好きでした
ね。ああいいですねあれね。なんだでも最終的にマッチングアプリじゃなくちょっと良さそうな女の人が出会えたのにみたいなところはちょっと思った
んですね。話がめちゃくちゃあって、そうそう趣味がめちゃくちゃ合う女っていうのが出てくる
かジョニー女版みたいな。
いやなんか昔はぶつかってさ、いいなと思ったらいきなりぶつかってさ、そこでビールをごめんなって言ってビールはおごるみたいなところで恋愛ってスタートしたはずなのにねみたいなこと向こうが言ってくるってさ。そうなんかでもこうシーズン2特にこうおっさん SNS 慣れ描写っていうか、うん、ねなんかFacebook 、うんまあ、Facebook のくだりとかね、でもだからこうシーズン2のラストの方はこう、うんうんデータ更新でメールとか LINE とかが受信できなくなってるからこその、うん、あの時間差で来るメッセージとかグ、うん、ーって感じしてるよね、うん、
いやーほんとシーズン3楽しみです、
ね、超楽しいですね。もう来年でも1月ですから、うん、まあもうすぐですよね。
だから今で、ね、今 見るのがね一番
いいですよ。
あと3ヶ月ぐらいぼんぼんとした気持ちで過ごしていただいて、
うんうん、でもシーズン2のラストなんてシーズン1は一応試合があって終わるから、うんうん、まあちょっと次へのモヤモヤは残しつつも一応綺麗に終わるじゃないですか。
そうですね、クリフハンガーじゃないですからね。
シーズン2完全に3へのブリッジですからね。本当に、
うん、そう本当ね。だからまあ、ボーイズとかシーズン1がそんな感じでしたけど、
ね、ああそうですねそうですね、うん、
ドラマ楽しいですね。
で、次にボーイズはシーズン2見ました、
ねうん、あ全部見ました
よ。なんかど多分シーズン3行くじゃないですか、
うん
うん、なんかでももうこれで終わりじゃないっていう感じが個人的にすごいしたんですけど、
そうですね。だからシーズン2で一旦そのボーと対ボーイズっていう巨大企業がそのヒーローを使ってすごく、うん、悪どいことしてお金を儲けているのに対して、うんうんうんまあ、それに被害を受けた人たちがこう地下で立ち上がるみたいな戦いは一旦終わりを迎えて、うんうんうん、で今度はじゃあこう、まあ、ある種正義の側が盛り返していくけど、うんうん、こう正義の側にすごくこうダーティーな手を使うやつがいてどうなるみたいな話になっもっと複雑な話になっていくのかなとは思いますね。
なんかでも結構ザ・ボーイズってなんか実際の、まあ、世相っていうか、うん、女性をすごい反映してる話じゃないですか、うん、でなんか、まあ、シーズン2で出てきたものって、うんうん、あまあでも確かに最終的にまあネオナチにつながるよねっていうこととかっていうのはなんかすごい分かったし、まあなんかカッコ好きのリベラルみたいなものっていうのの後ろになんかそういうのがあるみたいなとすごい分かっな、まあ確かになって思ったりして見てたんですけど、でもなんかもうシーズンではおそらく3で出てくるだろう敵の設定ってちょっと実際の世相っていうところからするとちょっと必ずしもリンクしづらいというか、なんか一大勢力としてのだからその今の白人至上主義みたいなものと、うん、まあ企業だったりとか、うん、が結びついてる部分があったりとか、うん、でまあ最終的にその根底に、まあ、ナチズムみたいなものが出てくるみたいなのは、まあ、なんかリアリティを持って見れたりはするんですけど、うん、なんかまあシーズン2のラストで提示された、うん、実はこっちもみたいなことって、うん、まあ実その実話の彼女がさらにもともとどういうものかみたいなところが提示されてきたらまたちょっと違うのかもしれないけど、うん、でもなんかそこはなんかもうちょっと展開させるための展開じゃないっていう気がちょっと個人的にはしてしまったはある感じはちょっとあるんですけど、まあ、ボーイズもシーズン2はまあ面白く見ましたね。
そうですね、最終話の、
はいはい、
あそこふんづけ大会、
はいはいはい、なんかあれみたいですよね。タランティーノの。
あ、そうそうそう、俺も思いました。
ディスプルーの、最後みたいな感じでしたよね。うん。ぜひ、フルボッコ、うん、3人組でフルボッコっていうね。
いや、そこ最高でした。まあ、だから、いろんなキャラクターに一応のこう、うん、決着がついて、うん、まあ、シーズン3からは、ちょっとまだ想像できない新しい話が始まるのかなとは
思いますね。うん、そうですね、しますね。うん、なんかでも、こう、くしくも、なんか、 ちょっとこじつけっぽくもありますけど、なんかボーイズもベストキッドもなんかやっぱ今マッチョってどういう風にその振る舞いでどういう風にマッチョっていれるだろうとか、逆にマッチョでいること、マッチョでいることって自体の息苦しさってあるよねっていうことを、なんか実は両方ともなんかそこはメインで描いてたり描いてなかったりしますけど、でもなんかそこの部分は共通してあるなっていう気はすごい、
そうですね、
ね、なんかしてみてて、なんかやっぱこうボーイズに関してはまあ2シーズンかけて、まあ、一つある視点としてはホームランダーっていう、まあ、本当にマッチョの象徴みたいなキャラクターを倒そうと、まあ、それによって奪われ大切なものを奪われていて、それと一緒それをこう倒すために戦おうとしてるその、まあ、ボーイズっていう反暴徒組織のその中心にいる、なんだっけ、あのヒゲの、
ブッチャー。
ブッチャー自体も、その、実はお前って本質的には、ホームランダーと一緒なんじゃない、っていうところに対する、でも、で、そこに対する自覚とかもかなりこう、シーズン1、後半からシーズン2にかけてありつつ、でも、俺はそうじゃないっていうふうに、どこでなることができるかみたいなのを、やっぱなんか葛藤みたいなのがずっと、と描いてる気はしていて、まあ、だからでもそれって結構実は父親と息子の話だったりするじゃないですか、そこの部分も結構やっぱあのコブラ会に置き換えた時の、ジョニーとロビーの関係性だったりとかっていうところにも結構、まあ、だしさらに言うと、あっちのクリスとジョニーの関係性っていうか、もともと自分はそんなに、ま、強い少年じゃなかったわけだけど、こう上から強くあれっていう風にこう無理やり叩き込まれることによって強い人になったけど、そのことによって父親自身自体のことも恨んでるし、でそれで強くなった自分っていうのは確かに強いから生きていけるけど、でもそれって幸せなのかどうかみたいなこと、それに自分がマッチであることによって周りの人を傷つけたりしてることってあるよねっていう、なんかそのバランス感は結構なんか両方とも描いてるなっていうのは、
ね、そうです、まあ多分、まあ、僕ら自身もそうかもしれないですけど、まあ、そういうこう生きづらさみたいな確実にあると思うので、
うんうんうん、
こうなんかマッチョであることがやっぱ自信になっている、とか、まあ、何かしら自信を持つのはいいと思うんですけど、こうそれを使って他人を攻撃し始めたらただやばいやつだよねっていう、こう線引きはやっぱこう自覚しないと本当にこう自分をコントロールできなくなっちゃうよっていうところがこう描かれてるのかなと思うんですよね。
まあ、やっぱそれ結構やっぱ映画とかドラマでやるのは結構重要な気はしてて、なんかやっぱ分かんないですけど、とは言いながらやっぱマッチ憧れってあるんですよ、僕やっぱ結構マッチのものに対する憧れってすごいあるし、やっぱノワールとかやっぱ薬剤画とか、まあ、あとヤンキー漫画とか結構好きなので、なんかこうマッチだったりとか、そのなんか男気みたいなものに対する憧れは結構すごいあるんですけど、まあ、なんかでもそれをどういう風になんかやっぱそれで結構やっぱエンタメとか映画とかって割とやっぱその側面って強いじゃないですか、って言った時になんか どうすればなんか好きな自分のままでもこうそれをこうコミットできるかなみたいなのが結構あるので、
うん、そうですね、やっぱりそのなんですかね、あのそのマッチョとか強さで、証明することのこうある種の空虚さみたいなところ、を描くか描かないかっていうところでもあるかなと思ってて、例えばこうワンピースとかあんまり描かない気がしていて、
そうですね、
で鬼滅の刃はそこをすごく描くじゃないですか、のでだからそこそ受けてるのかな、今の時代にっていうのはすごく思ったりはしますね。
弱さを結構見せることのに対する抵抗のなさって感じだったりしますかね、なんかそれだけじゃないと思うんですけど、
そうですね、そのなんか強いこと自体にはそこまで価値がないよっていうか、それによってこう他者を受け入れたりとか、許したりすることの方がやっぱり本質的な強さじゃないっていうことをこう鬼滅の刃とかすごく通して描いてて、で最大の敵っていうのがあの他者を一切こう受容しない無残っていう男なので、そこをすごく描いてるところが僕 か鬼滅だとはすごい好きだったりするんですけど、だからやっぱり今の時代出てきたのはすごく必然なのかなっていう、まあ、
ジャンプ漫画でっていうのは理解ですよね、うん、なんかでも、でも個人的にシャーマンキングってさ結構それでやってたんじゃないかなっていう気がすごいしてるんですが、うん、でもやっぱシャーマンキング僕は結構本当に世代で読んだ漫画でシャーマンキングが一番好きだったりするんですけど、と同時にシャーマンキングって思うのは、でもそれがシャーマンキングの作品において可能なのは、死んでも普通に存在し続けるっていうのがあるので、なんか実際の肉体っていうかそのぶつかり合いの中では勝った負けたで片方が死んだりとかするんだけど、死んだ霊魂自体がその後普通に存在してて、なんか同じ宴会場で一緒にご飯とか食べてるみたいなので和解してたりとかするので、なんかそれはでもこの作品の世界だと成立するけど、うん、まあ、死んだら普通には無理だしなみたいなことは、まあ、
そうですね、そう確かにそこはこう設定ができるこう、うん、力技なのかもしれないですね。
シャーマンキングも最後倒すじゃなくて説得するっていうので終わる話なので、うんうん、そうです
ね。だから今そのアニメが始まった
、はい、ありますね、
あれで大の大冒険ちょっと読み直してる
んですけど、始まったんですか、また。
そうそうそう、新しいアニメすごく出来が良くて、はいはい、こう昔のジャンプ漫画にありがちなこう いらないこうセクハラお色気シーンみたいなのを 今3話だったんですけど、はい、そこはカットしてて、これは違和感ない形でカットして、はいはいはい、これはいいアップデートちゃうかみたいな感じですごく面白いんですけど、まあ、漫画こう読み直してみると結構そういう部分があったりして、はい、おっと思ったりするんですけど、はいはいはい、だから少し期待できるなと思うんですけど、うん、
シャーマンキングの次来年かな、またアニメ化するんですよね、うんうん、なので結構そこら辺は楽しみなんですが、うん、でも確かに鬼滅はそうですね、うんうん、
そう今すごく日本経済を回していると言われている、
う、ね、もう映画館ではなくて もう無限列車ですよね、うん、もう今東方シネマズではないですよ、あそこはもう無限列車をかけるための箱とかしてますよ、そこは。
そうちょっとね、鬼滅アニメはねすごく僕は苦手なので
行かないですか、無限列車編は。
いやでも僕ね、最初の映画は行ったんですよ。アニメテレビアニメ始まるちょっと前に、
はいはいはい、
最初 の1巻、はいはいはい、2巻の途中ぐらいまでの、はいはいはい、最初にこう鬼滅鬼殺隊に入るまでの流れあるじゃないですか、あそこまでをアニメ作りかけのやつをこう再編集して映画館に流してたんですけど、うんうん、その時はね全然客入ってなかったんですけど、
今や
1日1回とか2回だったのに、
でもだって今街を歩いてて鬼滅の刃の何かを見ないことの方が少ないですからね。そう、まあ、
アニメはねこう和食にこうウスターソースと XO ジャンをこうガッとかけたようなこうコンテンした作品になってるんでね、は
い、あ、そうなんですか、アニメ僕も見てないんで。でもアニメから入りましたって人は多いですよね、なんか、うん、むしろ最近は、うん、
そうですね、原作は、ね、タイのお刺身なんです、
はいはいはい、食べ物に例えると
タンパク、
はいはいはい、
なんですけど、それにこう全てのコマと全てのセリフを再現しつつ、はい、声優の熱い演技と、はい、ものすごくこう枚数の多い作画を足したらそれはもうくどいよっていう
素材の味がしなくなった、
そうそうそう、だすごいんですけど、はい、画面とかすごいし、はい、声優さんも熱をされてるんですけど、これは鬼滅の味じゃないぞみたいなふうに僕はちょっと落ちたりして、ま
あ、全体的に鬼滅の刃こう薄いっていうか、なんかやっぱこう戦闘シーンにおいても割と悲しみが常に漂い続けるっていう感じがありますよね。だ、うん、からそれすごい難しいなと思うのが、鋼の錬金術師も割とそのトーンな気はするんですけど、うん、でもなんか鋼がアニメ化した時にやっぱりなんかそれができるというか、うん、だからそれはなんかちょっとだんだん本編の方に今日レッドっていう漫画について喋るんですけど、そっちの方にちょっと移行しつつ、なんかちょっとこううまい感じでこうねこういけたらいいなって感じですけど、なんかなんだろう、鋼ってでもすごいこう復讐っていうか、なんかその何かを取り戻すみたいなことに対する熱量だったりとか、そこに対する悲しさに対するなんか熱量っていうかするとあれだけど、向かい方に対して結構なんかより強いパワーってあったと思うんですけど、なんか鬼滅の刃って、まあ、もちろんその家族を殺されてて、で妹がまあその鬼っていう、まあその まあ、化け物になってしまって、うん、でそれを元に戻したいっていうところでものすごいその、まあ、でもハガレン的じゃないですか、
まあ、確かにそう言われてみるとそうですね、う
ん、家族が奪われてで兄弟がその異形のものになってしまったっていうところでは近いけど、うん、でもなんかそこに対してこうでかつその家族を殺した要はその中心にいる人物に対する復讐ではないけどでもそれも倒すっていうのは主人公単位ではなくて鬼殺隊単位ではめちゃくちゃあるじゃないですか、
うんうん、そうですね、すごく大きな違いだと思うのが、うん、ハガレンは社会に向かっていくじゃないですか、はいはい、敵がすごくこう社会とか、
ね、
政府軍の中にこう、うん、もう深く入り込んでいって、はいはいはい、それを倒すしてこう自分たちの体を取り戻すためにこう社会に入って、うんうんうん、こう社会的な錬金術師っていう部分を手に入れていくっていう話だと思うんですけど、鬼滅っていうのはもう全員こう社会からこ
う
はみ出された者たちなの で、うんうんうん、でそれがこうはみ出された者同士が、
うんうんうん、
こう殺し合いをしている、はいはいはいはい、で君臨しているのはこうそういう人たちをはみ出させた者、
うんうん、
ではみ出させた者ははみ出した者たちを何も虫けらのように持ってないっていうそういう違いがあるんじゃないかなと思うんですよね、うんうんうん、
そんなかもしれないですね、うん、といったところで、うん、まあなんかというわけで本日レッドという漫画について喋るんですが、まあ、レッドもだからなんかその意味では結構その復讐に対する熱量みたいなところで言うと、うんうん、
そうです。だから鬼滅好きな人はすごく気に入る漫画だと思います、う
んうんうん、で今回もまあそのガワラさんから教えてもらって、はい、レッドやったんですけど、はい、まあでもとりあえずめちゃくちゃ良かったですね、うん、てかなんかうん、漫画と本当漫画だなっていう感じっていうか、うんそうですね、漫画としてのやっぱこう凄さっていうか豊かさみたいなのはすごいある作品だなっていうのはめっちゃ思ってて話はしたいんですが、その前にちょっと概要だけ話したいんですけど、うん、なんか出たりします、すいません、
作者村井田健一さんですね、
はい、
俺たちのフィールドっていう、うん、サッカー漫画が、
はいはいはい、
レッドの前はすごく有名な人だったんですけど、うんうん、その後は、まあ、レッドとちょっと後ぐらいから始まった仮面ライダースピリッツっていう、
うんうんうん、
仮面ライダー昭和仮面ライダー の、うんうんうん、オールスター漫画があるんですけど、うんうん、それを今ずっと書き続けて、
あ、ま、今も書いてるんですか、
はい、
へえ。
もう40巻ぐらい出て
すごいですね、
まあ、そっちはすごく面白いんですけど、はい、でまあ、レッドは98年ぐらいなのかな、
1998年からですかね、
2008年2005年か、
うんうん、
そうですね、僕も高校生ぐらいの時に読んでたので、うんうんうん、はい、
でーす、なるほど、ありがとうございます。あらすじがこれウィキペディアからですね。1886年のアメリカ合衆国、西部開拓時代末期と、フロンティアの開拓が終焉し、大陸横断鉄道が敷かれ、長く続いたインディアン戦争が終わろうとしていた時代。インディアンたちは敗れ、祖先から続く暮らしを奪われ、居留地へと追いやられ、苦しみにあぎながらもなお生きていった。で、あ、これ結構長いな。まあ、ちょっとじゃあ、割愛して話しますが、その中でそのウィシャっていうインディアンの一族がまあいて、でそのウィシャの一族っていうのが、まあインディアン戦争の過程の中で、インディアン戦争ではまあ降伏したインディアンたちっていうのはまあ殺さずにまあインディアン居留区っていう、まあそのそこ自体はものすごい生活がしづらい、その自然の環境とかも悪いところではあるんだけど、そこでだったらインディアン暮らしていいですよっていう場所をまあ設けて、そこにその降伏したインディアンたちっていうのをこう移送するっていうのがインディアン戦争末期であったんだけど、その時に、ブルー小隊という、まあ、一つの部隊っていう、まあ、小隊の人たちっていうのがその移送する途中で、そのウィシャ族っていう降伏したインディアンの一族を、まあ、遊び半分でもう大虐殺したっていうことがあり、でそのウィシャ族の、生き残りであるレッドっていう主人公が、あ、まあ、インディアンが主人公です、うん、で話としては一応メインの話はそのレッドっていう医者が唯一の、まあ、 まあ、後々唯一じゃないことは分かるんだけど、うん、唯一の生き残りであるそのレッドっていう男が、自分の一族を皆殺しにしたそのブルー小隊のメンバーっていうのを、まあ、一人ずつあの彼がリストをもらっ、そのブルー小隊だった人たちのリストをもらっていて、でブルー小隊の人たちっていうのはもうその虐殺が明るみに出た瞬間に、まあ、その形の上では除隊っていう形になってブルー小隊は解散させられて、で元ブルー小隊だった人たちはいまだに今軍に残って兵隊やってる人もいればもう引退してその自分の食堂を街で開いて暮らしてる人もいれば、まあ、いろんな形で
そうですね、なんだ、軍にバレたんだけど軍はこう表沙汰にするのを嫌って、うんうんうん、こう全員2階級特進させて除隊させて金やってみたいな感じ
で、ね、そうですね、でなんか警戒になってるやつもいるし、まあ、いろんなところでいるんだけど、でそれを一人ずつ殺す旅を、うん、してるレッドっていうところが主人公 で、うん、でそこに、同時に、日本から、うん、まあ、西南戦争の、うん、まあ、生き残りである、うん、イエローという、日本人の、うん、火縄銃を使う、うん、あの男っていうのが流れ着いてて、彼は彼で西南戦争の最後にその仲間たちがどんどんその、うん、まあ、最後侍として死ぬっていう形で切腹をしていくんだけど、彼はそこで死ぬことができずにたどり着いたイエローっていう男が、うん、まあ、要は死に場所を探していて、うん、でその彼とレッドが出会うことによって、うん、まあ、その旅が始まる、うん、でそこにまあその売春婦のアンジー、うんうん、っていう女性だったり、まあ、いろんな人物がまあ絡み合って、うん、まあ、最終的にそのブルー小隊っていう、うん、まあ、舞台自体をまあ指揮していた、
ブルー
っていう男をまあ殺すまでの復讐の旅っていうのがまあレッドっていう話ですよね、うんうんうん、っていう、はい、
そうですね、でまああんまり言われたブルーっていう最初は謎の男がいて、うんうんうん、すごいカリスマ的な人物だっていうことが分かってていくんですけど、
はいはいはい、
まあ、あんまり言われてないっぽいんですけど、僕あのなんだっけ、あのコーマック・マッカーシーの「ブラッド・メリディアン」っていう小説があるんですけど、
はいはい、
それに、そういうカリスマ的な暴力の決心みたいな男が、うんうんうん、ハンジってやつが出てくるんですけど、うんうん、それをブルーモデルにしてるんじゃないかなって思うんですよね。そいつも身長2メートルぐらいある、
はいはいはい、
あのこう全然怪我全身にない白人なんですよ、
はいはい、
そいつがこうあの、まあ、暴力の化身としてどんどんインディアを買っていくっていう話なんですけど、うんうん、あのなんかやっぱそれをモデルにしているのかなっていう気がしてるんですよね。そういうこうなんだ、あの得体の知れない暴力、
うんうんうん、
ちょっとあのレッドの漫画の中ではすごく最後の方結構肉付きはされていますけど、うんうん、あの得体の知れないこう暴力の化身としての、うんうんうん、あの軍人っていうことですごくこう参考にはしてるんじゃないかなと思います、うんうん、
でも最後本当2巻ぐらいに行くまでやっぱそのブルーっていう、うん、まあ、全単行本で普通に買うと、完全版じゃなくて単行本で買うと全19巻なんですけど、うんうん、全19巻で行くと最後の2巻ぐらいまでいかないと、まあ、彼がどういう執事でそこにいて、でどういう、まあ、意図でインディアの虐殺を行って、今、まあ、後半に行けば行くほどなんでそれをしてるのかがわからない命令をどんどん出していくわけじゃないですか。要はそのもっとちゃんと作戦を立ててレッドたちを迎え、復讐に来るレッドたちを迎え撃てば明らかに勝てるはずなのに、自分の部隊の、まあ、兵士たちっていうのをこう分散させて少人数で彼らを襲わせるっていう作戦を取ることによってどんどん疲弊させていきっていう計画を立ててるっていうのがなぜなのかわからない。でブルーに付き従ってるこうブルーの部下たちもなんでこんなことするんだろうっていうのがわからなくなっていくっていうのがあるけど、まあでも最後まで読む、最後2巻ぐらいまでいくと、あ、多分それだなっていうか、彼が本当にやろうとしてたことが何だったのかっていうのが分かってくると、うん、まあ、結構そこでやっと肉付けはされるんですけど、うん、まあ、その手前のところでのその得体の知れなさっていうのはすごいですよね、うん、一応ビジュアルのモデルは中台達也だっていうふうに書いてましたけど、
うん、
なんかあれ結構ちょっと言い訳っぽいですね。
そうですね、やっぱね、ブラッド・ウェイリアン参考にしてんじゃねえかなっていう気はちょっとしますね。
なんかやっぱこう映画好きだったら多分なんとなく勝大佐とかやっぱりちょっと思い出したりとかはすると思うし、なんかでもまあどちらそのやっぱ得体の知れない暴力の男みたいなポジションではずっとあってっていう感じですけど、 いやなんかでもすごい、でもあれですね、なんかちょっとまあさどうでもいいところから始まるって感じですけど、これやっぱだから改めてすごい読んで思ったのが、うん、あなんか90年代、うん、0年代初頭ぐらいの漫画の雰囲気ってめちゃくちゃあるなと思ったっていうか、うんうん、まず1個まとめとしてあって、なんかすごいなんか思うのが、まあ、当時僕まだそんな小学生とか中学生、うん、まあいかない小学生、小学校高学年ぐらいなんで、うん、90年代、うんの末からまあ2000年代、うん、頭5年ぐらいまでってなんで、うん、なんとも言えないですけど、結構なんかイメージですけど90年代の深夜アニメとか、うん、あと OVA とか、うん、青年漫画、あと少年漫画とかでもいいんですけど、結構なんか主人公がもうちょっと今よりおっさんめで、
うんうん、
割とこう渋いかっこよさみたいな、なんかこうなんとなくこう影を背負った男が主人公みたいな作品って、うん、なんかめちゃくちゃ多かったなっていう気は、
うん、
知ってて、まあなんか、まあ、全然ベルセルクだったりとか、あ、まあ、ちょっと違うけど、まあ、バスタードとか、まあ、あとまあ一番思うのはやっぱビバップ、カボビバップとか、そうですけど、
そうですね、あとガングレーブとかもあったかな、
うんうんうんうん、あとまあヘルシングとか、
うんうん、
なんか割となんかその年齢的にも20代半ばから30代ぐらいで、ちょっとこう若干おっさん、うんぽいキャラクターが主人公で、でも彼の復讐劇みたいなものが根底にはあるみたいなものっていうのが結構多かったなっていう気はしてて、
そうですね、あとガンソードとかもありました、ね、
ああ、はいはいはいそうって、なんかすごいそこ思ったのと、なんかやっぱそこら辺の作品ってなんかやっぱこう、あの総じてみんな顔がいいなっていうか、
うんうん、
キャラクターのやっぱその主人公もそうだし、僕のキャラクターも含めてそのやっぱこうキャラクターの 顔立ちだったりとかキャラ立ちっていうのがめちゃくちゃいいなと思って、うん、まあそれはすごいビバップとかまさに本当そうだと思うんですけど、うん、てかなんかビバップのキャラ立ち感に近いものっていうのはすごいこう、うん、今回カーボービバップって作品のキャラ立ち感に近いものがやっぱりあの、うん、今回レッドっていうのを読んでて、うん、まあなんかすごい思った部分ではあって、うん、やっぱこう主要な登場人物、それはなんか主人公の仲間周りだったり逆に敵だったり、うん、まあでもあとちょっとした登場人物に至るまで割とこう印象的な顔で描かれてる、
うん、
なんか一回読んだだけでもなんかそこのキャラクターの顔自体はすごい覚えてる感じっていうのがめちゃくちゃあって、
うん、
なんかでもそれってだから今のキャラクターが印象ないとかっていう感じじゃないですけど、うん、なんかでもあの年代のあの漫画のあのキャラ立ちの感じって、
うん、
まだ90年代末から2000年代だったかなみたいなのは、だからちょっとなんか絶妙にそこ懐かしかったんですよね。
そうですね、ちょっと今読むと若干の懐かしさもあるんですけどね、
うんうん、
なんだ今だったらもうちょっと短いかなっていう、
あ、はいはいはい、
っていうところも含めてちょっと昔ちょっと昔の名作っていうところが、
うんうんうん、
改めて読んで思ったところかなと思いますね。ただなんだこれは今の目で見るとなんですけど、
うん、
当時は多分日本人が書いてるっていうことで入った要素だと思うんですけど、うんうん、意外と意外とっていうかこう 人種が豊富だなと思って、
ああそうですね、
だからいやこれ普通に海外でドラオカできるやと思ってまあ主人公がインディアンで、うん、まあスポンのイエローっていう日本人、
はいはい、
イエローっていう日本人っていうとすげえ、
まあ、イエローですよ、だからイエモンみたいな感じでイエローってのがあ
るんですか、伊藤イエローさんですね、うん、あとまあ娼婦のアンジーと、まあ、昔そのブルー正体にいてその、まあ、インディアン虐殺っていうのを悔やんでる男のゴールド、
ゴールド、
うん、あとは黒人のガブリエル、
そうですね、ガブリエルとあと、まあ、ベカー、途中からベカーもそうですね、
うん、あとボクシ
ー、ボクシーグレイ、
グレイ、うん、
とあとインディアンのもう一人また別の部族のインディアンのチリカ、
うん、そうですね、アパッチ族の子供のチリカということで、結構年齢層とか、
うん、
まあ、人種が豊富なんで、結構その人物とかは今映像化するとかしてもそんなにこういじらずにいけるんじゃないかな、
そうですね、あとまあ最初、まあ、途中がメインじゃないけど結構話に絡むキャラクターとして、うん、ウォンっていう中国人の、うんうんうん、人物も出てきてて、うん、まあでもそこを見てても、まあ、なんかその必然性もなんかバランス感もいいってもあるけど、やっぱり同時にその年代を描くってなると、なんか本当は多分これぐらいの人種間のバランスになるのっていうのは、
うん、
ある種必然性はあるのかなっていう いうのはなんかその時代のアメリカ自体がこうとするのは多分大陸横断熱の多分建設とかで、うん、中国人とかってめちゃくちゃ来てただろうし、
う
ん、
そうですね
っていうのはね、うん、ありますよね、
うん、
私まあなんか結構読んでいくと割とそこの話でもあるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そのまあある種の一つのこう価値観っていうか、うん、まあ要は資本主義みたいなものが引き詰められていく中で、うん、まあそのそこでの敗者、
うん、
滅んでいく部族の話、
うんうん、
でなんかしかもそれをこう例えばダンスウィル・ウルブズとか、うんうん、ラストサムライみたいになんかこう一つの部族の話として描くのではなくて、うん、やっぱりそのインディアンっていうのとやっぱりこう、まあ、アメリカにおけるインディアン、
うん、
アメリカ合衆国におけるインディアンっていうのと、うん、まあ、明治政府における、まあそのまあ、侍っていうか
武士
っていうのを、まあ、そこちょっとイコールで置いちゃうのはそれはそれちょっと危ない気がしますけど、うん、まあ、なんかでもそういうかつての価値観の中かつての生き方、新しい価値観の中で滅んでいくかつての生き方みたいなものを結構普遍的にしていく感じはあったと思うので、うん、なんかそれはでもテーマにもつながっていく部分ではありますよね、うん、そう、まあ、なんかでもっていう話はまあでもちょっと後半にしつつ、うん、だからやっぱ単純にすごいいいなと思ったらやっぱあの戦闘シーンの躍動感の凄さっていうのがとりあえずめちゃくちゃすごいなと思ってて、
ああそうですね、
なんかだからもうそこにおいてまずなんか本当にこの漫画っていう作品の凄さっていうか、うん、あ漫画読んでるなっていう感じがすごいした作品ではあって、なんかバトルシーンがメインの漫画って結構大きく2つに描き、バトルの描き方として2つに分かれるなと思ってて、で1つがやっぱその戦闘が行われる場所とかそこで使われる武器とか能力っていうのをちゃんと説明することによってちゃんとロジカルにその戦闘シーンを組み立てていくタイプの戦闘漫画だから多分その極北がハンターハンターだと思うんですけど、っていうのと、でもう1つはこうまるで動いてるかのようなこう絵のアクションをこうどういうロジカルで勝ったか分かんないけど、うん、とりあえずその絵のなんかすごい今動いてる動き自体を絵でここでこういう風に倒れたところからこう立ち上がってみたいなのを絵でこう見せていくタイプのアクションをだから極力見せようとするタイプのまあ描き方と大まかに2つあると思ってて、まあ、なんか別にこうどっちかしかやってないとかじゃなくて、まあ、それはなんかグラデーションな感じでバランス感だと思うんですけど、でも今作だレッドって漫画に関してはかなり後者寄りの描き方っていうか、
うん、
動いてる体の動きこういう風に動いてっていうのを、まあ、めちゃくちゃその、まあ、ここまで描いてて、でこう動いてるっていうの戦闘シーンの激しさっていうのを、まあ、ちゃんとその激しさとかその勢いみたいなものをこう漫画で描いていて、うん、かつ、ここぞっていうところの戦闘シーンのここぞっていうところの描き方ではもうめちゃくちゃ漫画表現だからできるアバンギャルドな方法で、
うん、
なんかそれをやってるっていうのが単純にだからなんかその剣振り回して空飛んで、うん、で銃弾撃ってみたいなことは、まあ、いくらでもそういう漫画はあると思うんですけど、うんうん、なんかやっぱそうここぞっていうところでの、うん、なんかそのめちゃくちゃアバンギャルドっていうか本当に漫画だからできる表現でそれをやる瞬間っていうのがめちゃくちゃ気持ちよくて、うん、でおそらくまあそれって映画っていう表現方法からの影響はめちゃくちゃあるんだろうなっていうのはすげえ思ったんですけど、なんかまあ印象的にすげえ良かった部分、
うん、
例えばなんですけど、例えばその最初の方で初めてそのレッドっていう人物が、うん、まあ、持ってる武器っていうのがすごい巨大なトマホークを持ってるんですけど、そのトマホークをそのまあヒロインっていうかまあちょっと一貫で、うん、まあある、まあ、町に住んでる警察とは言いつつもならず者の集団になってる人たちっていうのが、まあ、その町の、 その娘をさらって人質に取って立てこもってるっていうところで、そのレッドっていう人物がこうそこにこうトマホークを持って襲撃をかけるっていうシーンがあるんですけど、そこでトマホークを構えて、
うん、
このトマホークで切られたらやばいじゃんっていうのを前のページのコマ、うん、最後のコマで見せておいて、次のページにめくると、要はその漫画の、ま、枠線が真っ二つにあのページ自体を切ってて、でそれによってその キャラクター、まあ、敵役が分断されて、かつ、まあ、そこで描かれるのは、その、アンジーっていう、その、売春婦の女性っていうのが、まあ、後々その町から旅立つことになるんだけど、そこでその、髪を、その、トマホークの一戦で、彼によって断ち切られることによって、彼女はちょっと思いを断ち切って、その町から出てくるっていうところがあるんですけど、そこでのね、その、トマホークの表現がめちゃくちゃすごくて、超気持ちいいんですよ。このどうですかね、もうちょっとトマホーク切ってて、のがね、ですね、もうちょっとですね、今、レッドのすみませんページをめくりつつっていう感じですが、あ、ここですね、ここがだから前のページで、このページ数で言うと何ページ、まあ、ページ数はあれですけど
一家の真ん中ぐらいです
ね、一家の真ん中ぐらいで、その要はアンジーっていうその売春婦を人質に取って、こう3人立てこもってるその保安官の後ろにレッドが立って、ここで後ろから、ここすごいのが、レッドの側から最初の前のページでは斧を振り下ろしてるんですけど、で、まあそこにこう後ろにレッドが立ってることに気づいた保安官たちっていうのが、てめえってこう銃を向こう、抜こうとしてるから次のページで、彼がトマホークを振り払うっていうところで、まあ、そのページ全体が、漫画の枠線によって一気にこう分断されていて、で、その一線、彼がトマホークを振るった一線の間で何が切られたかっていうのが、その間でその駒を割る形でこう表現されてるっていう。でも結果としてその、たった一投げしただけで、保安官3人の体はまあ真っ二つになり、で、まあその中でそのアンジーっていう女性の髪の毛が切られるわけだけど、その、で、ここのページだけ、普通漫画ってこう、この方向、右から左に読むじゃないですか、うんうんうん。右から左で読むはずなのが、ここのページだけ、レッドが、斧、トマホークを振るった方向にコマが読む、進みになってて、で、斧をこう振った方向にコマを読んでいくようになってると思うんですけど、ここって。うんうんうん、それがでもこの読み方って多分普通の漫画だったらこの読み方でできないはずなんだけど、ここは勢いでそれができるようになってるっていう。
そうですね、うん、
もうこれやべえなと思って
そうですね、まあ見開き上半分でこうトマホークでガッと切るところを描いてて、でその下イマジナリーは逆転してるんです
そうそうそうそうそうそう、
ここもちょっと映画を意識した技法なの
か、加藤に変わってるんですね、ここだからその、まあね、これここがもう本当にね、まず鳥肌級でしたね、ここ、うん、
確かに。
でこの後とかもなんか線路のところで銃を撃ち合うところの、うん、銃を撃つ手元の駒と走る線路の車輪が交互に交互に入ってる1ページの1巻じゃなかったかな、なんか多分列車の話なので3巻とかそこら辺かもしれないですけど、なんかそこのこう描き方とかもうなんかめちゃくちゃこう戦闘シーンのね、そのそうですね、正面からうちは2人の手元と目元と交互に交互に、まあ、要は打ち合うところとかそういう表現をしていたりして、すみません、ちょっと今河原さんがレッドをすみません全巻持ってきていただいていて、今、前巻19巻なので結構持ってくるの大変だと思うんですけど、出していただいてるんですが、そうお互いにこう、ね、銃を何巻だったかな、多分3巻とかそこぐらいだと思うんですけど、はい、という感じですね。ありますか、すいません、おはようございます、すいませんこんな、これはあれですね、19巻、います、すいません、キリスなんかでもラジオなので全くあれですけど、実際漫画あってこれるとなんかすごいちょっとこう BS 漫画やわ的な感じがあって
3巻、
あの列車のところで、うん、襲撃かけられるところあるじゃないですか、そこのところでね、
5巻ぐらい、
5巻ぐらいのところで今5巻を読んでいますが、でその車輪と走ってる汽車の車輪とこう向けてる銃口っていうのが交互にこうページの同じ等間隔でパパパパってやってくのが、そことかすごい良かったんですよね。なんかやっぱ結構一コマ一コマでありつつ、なんかやっぱそれがちゃんと時間経過、コマの大きさっていうのが時間経過になってたりとかするみたいなことに対してもものすごく意識的だなというか、 やっぱアクション描くのすごい上手いっすよね、
うん、
でなんかそれは映画だからできるものっていうよりはなんかやっぱ漫画表現としてすごいいいっていうのが、あ、ここですね。その最初のレッドをこう殺そうと、まあ、そのドラッグを決めた騎兵隊っていうのが、
うん、
襲ってくるんですけど、うん、まあ、そこに対してレッドが持っている、まあ、そのヘイトソングっていう、まあ、ものすごいこう巨大な銃があって、で、それでその反撃をしていくっていうのが、走行中の列車の中でそれが描かれるんですけど、それが、全19巻の単行本の方で言うと、5巻の126ページにある、まあ、その、正面から撃ち合ってる二人のところの、こう、走る電車の、まあ、汽車の車輪と、撃つ銃弾のその、ホルスターじゃなくて、銃弾が入ってるこのリボルバーの曲がる回転する部分のところが交互になっていて、まあそこの間にその汽車が走るガシャンガシャンガシャンっていうのが言葉で入るんですけど、まあもうこれ、このシーンで、要は、銃弾を受けてこうガシャンガシャンガシャンっていうのとこう、撃つ銃のこの回転するリボルバーと乗ってる汽車の車輪のガタンガタンガタンっていうのが半ページかけて同じ等間隔のコマで描かれて、最後に次のページめくると走ってる汽車の運転席のところがページ上半ページを使う形であるっていう、このところがね、もうめちゃくちゃ、
そうですね、
まあいちいち聞いてるんですよ、なんかそういう部分が。
ここはね、結構ね、石の森的な小回りですね。
はははは。
まあ、多分、まあ、当然仮面ライダーの、
はい、あ、そうですよね、
漫画描いてるんで石森章太郎すごい村井さんお好きなんだろうなと思うんですけど、うんうんうん、結構ね石森章太郎の小回りってねすごく映画的なんですよね、うんうん、例えば、
はいはい、
ちょっと今ダウンロードしてるんですけど、今みたいにこう分割でこう動きを表現するっていうのはすごく特に仮面ライダーでやってるんですね、うんうんうん、コウモリ男に、
うんうん、
仮面ライダーがこう捕まって上空から落とされるっていうところで、うんうんうん、その あとまあ改造された後にこう脱出するっていうところをこう、
はいはいはい、
縦3分割でこう、はいはいはいはい、表現したりとか、これ多分スパイダーバースもこういうのの影響を受けてるんじゃないかなと思うんですけど、
今、これは石森章太郎の仮面ライダーですね、今漫画の方を今、見つつ喋っておりますが、
はい、なんですけど、そこがねやっぱすごく影響を受けてる、まあ、漫画の基本的な技法でもあるかもしれないんですけど、うん、ここはすごくね影響を感じますね。なので、まあ、こういう躍動感がある小回りっていうのを見たいんであれば、うんうん、結構石森さんのやつ見てると、うんうんうん、結構いいかもしれないですね。こんな感じでこうこれも仮面ライダーっていい感じですけど、うんうんうん、こうコウモリ男にこう、うんうん、空中に連れ去られたところで死ねって言って落とされるんですけど、うんうん、こうこういう感じでライダーこう体勢を整えて、はい、風を受けて、うんうんうん、こうベルトの風車を回してパワーアップするっていう、
はいはいはいはい、
でどんどんどんどんこう分割する幅は一緒なんですけど、うんうんうん、こう線を増やして、で影を増やすことでスピード感を表現してるっていうところが
すごいですね。
めちゃくちゃかっこよくて、なので、まあ、やっぱこういう技法の、まあ、作品にこうレッドの漫画もあるんじゃないかなとか思ったりはしますね。
でもなんかやっぱレッドって作品はなんかやっぱ19巻ってすごい長いですけど、やっぱり割とすぐパッと読めるのがドラマパート以上、ドラマパートもちゃんと描かれてるんだけど、やっぱ戦闘シーンってやっぱりそういう意味ではものすごいそのコマをたくさん使って戦闘シーンを描いているっていうのはすごいあるので、いやなんかすごいその意味でこうやっぱアクション、漫画としてのアクションシーンの快楽がすごいある作品だなっていうのが、で、まあ、かつほぼ1巻に1バトルぐらいな感じの割合ではだいたい戦闘シーンが入っているので、まあ、なんかだから本当にそれはすごい面白いっていうか、まあ、なんかアクションで本当に見れる作品だなっていうのは前提としてまず一個あるなっていうのはあります。なんかまあ話の進み方的にはすごい小面おかみっぽいですよね。
ああ、まあそうですね、うん、
なんかその、まあ、特に前半部の進め方は小面おかみっぽいなと思う。やっぱこう 一族を皆殺しにされた男がやっぱこうブルーっていう敵を倒すために旅をしていて、で行く先々でまあそれぞれ特殊な力だったりとか武器を持った、うんまあ、ブルー正体の面々が襲ってくるっていう流れはやっぱりこう柳生っていう男にまあその妻を殺されたあの尾上一刀っていうまあ侍がその柳生を殺すために旅をしていく中で、その柳生烈道っていう彼の配下の忍びたちが行く先々で襲ってくるっていう流れと、まあ基本的にはやっぱ似てて、まあなんかまあもともとジャンル的に時代、まあそもそも時代劇と西部劇を組み合わせる形で作ってる話でもあると思うんですけど、まあなんかだからすごいこうジャンル映画的な語り口でもあるなっていうのは、なんかだからすごい本当映画の影響を受けてるんだろうなと思うし、何巻かの途中でちょっと予告編っぽいところ入るじゃないですか、そのレッドの予告編みたいなのをその漫画でやってっていうシーンがあるし、まああと最終巻とかまさに本当にあのエンドロールがあって、でエンドロール後のエピローグみたいな形で最後現代劇に入るっていう流れとかって、まあなんかすごいこう映画好きな人なんだなっていうのはやっぱりすごい見てて思う分ではありましたね。
ちょっと昔のベテランの映画家あ漫画家さんだったら、まあ、映画はすごく影響を受けた人はすごく多いんじゃないかなと思いますよね。
すごいでもでかっこよさの感じもちょっとやっぱ映画的なかっこよさですよ ね、
うん、
キャラクターだったりとか、うん、っていうのはそうすごい思う、
ね、そうですね、うん、で物語的には、まあ、最初の2巻がこう、うんうん、プロローグ的な感じで、うんうんうん、そこからキャラクターも増えて、
うんうんうん、
本質的な話に行くところだと思うんですけど、
うんうんうん、
2巻 の、 そのレッドは最初こうさっき山田さん言ったようにトマホークとか、
はいはいはい、
刃物でこう、うん、敵を殺す、
はいはいはい、
で銃が使えないっていうか、
はいはい、
使ったことないので下手くそなんでそういう近接武器で戦うんですけど、うんうんうん、こうなんだグレイっていう、
うん
まあ、牧師なのか、まあ、CIA 的な
ちょっとその感じありましたよね、
わかんないですけどから、まあ、ものすごく口径の大きい銃を、うんうん、ライフル銃とか撃てるようなヘイトソングっていう銃をもらって初めてこう自分のこう体格で扱える銃を持って、うんうんうん、そこでこう騎兵隊を圧倒するんですけど、
うんうん、
片手で撃ってたら骨が折れてこう手首を破って骨が出てきちゃったみたいなところとかもすごくかっこいいですよね。
そうですね。そのレッドが使ってた銃をその敵が奪って使ってそのとどめを刺そうとしたら、レッドの体ではちょうどその反動っていうかその重さでその反動がちょうど、逆にレッドはそれまで渡されてた銃っていうのは軽すぎて撃つとなんかもうどっか投げちゃうみたいな感じだったのが、ちょうどしっくりくる反動の重さの銃っていうのを持つことができたから、その片手で打ってしっくりくるって感じだったのが、他の敵がそれを使うと反動が強すぎて腕がこう折れて骨が突き出てくるっていう、
でも最初はレッドもそんな状態だったんですよこんなこんなそレッドですらこう手が
打つたびにっていう
打つたびに折れちゃうような銃なんで、こう敵が奪って使おうとするともう使えないみたいな、
うんうんうん、
そこのやっぱこう漫画的なこう見栄の切り方みたいなところもすごく面白かったりしますよね、
うんうん、なんかすごい漫画的だし、なんかでもこうすごい思うのが、まあ、なんかめっちゃベルセルクって漫画 の、
うんうん
まあ、そのガッツっていうキャラクターがも、うんまあ、後半特に使い始めるその、うんまあ、呪われた鎧、
うんうんうんうん、
および刀、
うん
で特にまあ刀の方ですよね、刀、まあ、ベルセルクっていう漫画のガッツってもキャラクターが持ってる刀っていうのも一見するとただの鉄の板の塊にしか見えないんだけど、
うん、
彼はそれを剣として使って、うん、だから要は自分の体とほぼ同じぐらいの大きさの剣を振るってるんだけど、それは彼しかやっぱ振るえないぐらいの重さの剣 で、 で彼はそれを使ってるっていうのがあるんですけど、だから敵はそれを振ることができないってあるんですけど、結構やっぱそれに近い感じというか、その主人公が持ってる武器自体の過剰さっていうのと、うん、でもそれは何だろう、レッドと多分レッドとベルセルクって割と年代近いと思うんです、90年代ぐらいですよね、で、
うん、
でやっぱその2つに共通するのって、ただ武器が大きいからすごいみたいな、うん、まあそのやっぱブリーチの あの黒崎一護の残幕党とか、なんかそういうことではなくて、まあ、別にそれはそれでいいんですけど、その武器の過剰さっていうのと、まあ、その武器を使うことっていうのがいかに負担になるか、まあ、ジュランってその武器を使うことがいかに負担になって主人公の体に負荷をかけることかっていうのを強調することが、それでもその復讐を成し遂げたいと思っている主人公のその復讐心の強さを表現、ビジュアル的にも表現するものになってるっていうのが結構やっぱでかい部分としてあって、やっぱ今ガラさんがおっしゃってたみたいに、あのレッドっていうキャラクターが、まあ、持つそのヘイトソングっていう銃、撃てば撃つほどその自分の体にもガタが来るっていうような武器を持つっていうのと、まあ、そのベルセルクのガッツが後半でまあ持つ刀の重さもそうだし、あとその強戦士の鎧っていうのを使えば使うほどその鎧っていうのが自分の体の中に食い込んできて、どんどん自分自体をこう蝕まんでいく鎧であるっていう、なんかその2つっていうのはものすごいこう共通してるなっていうのはあるし、ちょっとまあ話あれですけど、やっぱ両作ともある部分ではやっぱものすごいデビルマンの影響は多分受けてるだろうなっていう、特に後半やっぱその復讐者としての顔を見せる瞬間の、その暴力に取り憑かれた顔をレッドがする瞬間があるんですけども、なんかのコマとかね、明らかにもうこれはねデビルマンでしかないっていうね瞬間があったりとかするので、なんかやっぱそれは多分意識して書いてるとかっていうのもあると思うけど、っていうよりはやっぱこう世代的に多分デビルマンの影響っていうのは避けられないんだろうなっていう感じはすごいして、っていうのも話としては全然違うけど、やっぱその復讐者の物語を書いていて、そこの復讐のエネルギーっていうものを描こうとしていくと、やっぱりこうデビルマンに近いものになっていくっていうのは、まあベルセルクは明らかにデビルマンを意識した話だと思うんですけど、でもなんかレッドって一見してそうじゃない話ってあっても、でもなんかやっぱそこの復讐者の復讐のへの思いみたいなものを描いていくと、やっぱデビルマンに近くなるっていうのはあるんだなっていうのね。
まあ、あのデビルマンとかベルセルクと違うところとしては、あのこうデビルマン、フードアキラとアスカ両的なところちょっと脇に置いてるところが、
ああそうですね、
ちょっと工夫してるところかなっていう、あのイエロー
レッド、
あの
あそうそうそうですね、ごめんなさい、
イエロー
と紫と、
そうそうそう、あのなんだイエローがその日本にいた頃に、その、まあ、隠れキリシタン、の、まあ、商家の息子なんだけど、めちゃくちゃこうあの剣が強い、あの紫っていう男がいて、で、まあ、そいつがこう、イエローに対して病んでるというか、わしに向かないイエローはいらんたいみたいなもう本当にイエローが好きすぎて、イエローが好きな人物をことごとく切り殺していくっていうやばい男がブルガーにこうついてで付け狙ってくるっていう展開、やっぱあの紫が出てきてからこう一段ギアが上がるというか、すごくイエローにも物語が加速してすごく面白くなっていくなっていうのがあるんですよね。
あと西南戦争編結構一冊ぐらい、関数一冊ぐらい使って結構丁寧に描き、それはイエローの過去の話っていうのをかなり丁寧に描きますもんね、その彼がなぜここに来ることになったので、やっぱなんか特に後半に行くに従ってそれぞれの話っていうのを、まあとはいえ3巻ぐらいからもうレッド一人の視点ではなくて複数の視点の話になっていくので、メインとしてはレッドの復讐の物語ではありながら、結構やっぱ群像劇的な側面はある話ではあったんですけど、後半本当に10巻以降とかってやっぱりすごいこうあれですよね、単純にレッドの復讐劇の中で複数の他の人の視点に行くからっていう意味じゃなくて、それぞれがなんでこの復讐に参加するっていうよりは、なんでアメリカ大陸に来てどういうふうに暮らしてきたかっていう、それぞれのキャラクターの過去を描くっていう部分がかなり細かく、それはもうなんか最後の決戦の途中ですらやっぱそれは入ってきて、でその解像度で一人一人のキャラクターを描いていくことによって、なんかやっぱこれが単純にレッドの復讐の話では、俺なんか最終的にこの話ってレッドの復讐の話っていうよりは、それを受け止める人たちの話だったんじゃないかなっていう、受け止めるっていうか、レッドってほよろんでいく美写族っていうのの物語を それぞれがどのかどういう形で受け取ったかっていう視点が結構一番重要なんじゃないかなっていう結構していて、
そうですね、
うん、
でなんかやっぱそれを表現するためにもやっぱりこうそれぞれのキャラクターがどういうバックボーンでそこに立ってるかっていうのはかなりその、うん、本当に細かく、
うん、
特にやっぱイエローっていう相棒に近いキャラクターに関してはやっぱ単行本一冊ぐらい使うし、それ以外のキャラクターに関しても例えばアンジーっていう売春婦のキャラクターがまあなぜ売春婦になったかとか、
うん、そうですね、まあ、そこで、まあ、メインキャラクターは今話で分かるように、うん、あの色の名前がついてるんですけど、うんうんうん、アンジーだけ違ったのが実は この人も、ね、あの色がついてる名前なんだっていうふうに分かるっていうエピソード
も
あるん
ですよね。アニーホワイトナイトってね、うん、でまあ、でその後も後半ただの、要はモブキャラぐらいな勢いで出てきた人物の、うん、でもそのブラウンっていう、うんまあ、そのキャラクター、うんまあ、さっき川原さんが言った、まあ、サーキット
ライダー
って、まあ、その巡回するボクシーっていう風になってるけども、うん、かなりこれは FBI とか CIA とかに近いような、うん、なんかやっぱその政府を、うんまあ、国を維持するために、まあ、汚れ仕事をしてる人たちっていう、うんまあ、ポジションだからまあ、うん、でもとはいえ多分この年代って CIA ってあるのかな、ピンカートンとかだったりします、ピンカートン事務所とか、
あかもしれないですね、まあ、どっちかというとこう大統領 の手駒として、うん、政府の組織っていうか大統領にこう賛同していろいろ活動してる人たちっていう感じなんですかね。
まあ、なんかのでも彼女がなぜそこに参加することになったかっていう過去が語られたりとかっていう、結構本当にそれはもう本当になんか後半の多分漫画の中でも本当に最終決戦として盛り上がってるところで本当にこう唐突に 2,3 話ぐらい使ってくれる
ってい
う、
あの筆が走っちゃって
でもなんかそういうなんかこうアクションといわゆる作品の流れとは別のところでその群像劇、うん、いや それぞれのバックボーンの話をいきなりぶち込むことっていうのは結構なんか重要だったなっていうか、うんうん、彼がなぜそこにいるのかっていうことを描くことっていうのが単純にその一つの復讐の話じゃなくしていくっていうのが、
うんうん、
すごい重要な部分だったなっていうのを思う部分ですね、
うん、そうですね。なのでまあそのレッドの医者族の復讐っていうのを通してこうアメリカっていう国とそこからこうはみ出されてしまった人たち の、うんうんうん、戦いというか、
うんうんうん、
が描かれている作品なのかなっていうのを思いますよね、
うんうんうん、
そのなんだ、まあ、自由と平等の国と言いつつ別にそうではないっていう、うんうんまあ、今でも続いている話だと思うんですけど、うんうんうんうん、それをこう、まあ、あの西部劇として描いたの、うんうん、の作品なのかなっていうふうに思いますよね。
なんかそうなんですよね、結構なんかアメリカっていう国にそもそも最初からかけられていた呪いとはこれだったみたいな、
うんうん、そうですね、
ような話ではあって、うん、やっぱりこう、まあ、見てるのはなんか割とこうまあ、カッコ好きで歴史になると思うんですけど、うん、歴史の終焉で滅ぼされていく人たちの話だと思うんですよ、うん、でなんかこれ今俺アメリカって言わないで歴史って、うん、アメリカの歴史じゃなくて歴史って言ったかっていうと、うん、やっぱこうメインはあくまでやっぱアメリカの話ではあるんですけど、うん、やっぱりそのサブのところでイエローっていう人物を通して同時代のその日本のことを描くことによってある種こう普遍的にこう中央っていうものがあって、うん、でその中央から低よく滅ぼされていく、うんマイノリティだったり終焉の物語っていう構造では描いてはいるので、うん、なんかその意味で歴史の終焉で滅ぼされていく人たちの話だとは思うんですけど、うん、でもまあなんかやっぱメインで描こうとしてるのはやっぱりそのアメリカっていう国自体にかけられたその呪いっていうか、うん、な話だと思っててやっぱり
そうですね、
うんうん、
だからそのまあどこの国とかどこの地方地域でもある話ではあると思うんですけど、こうアメリカという国がこうどれだけ分かりやすくそういうことをやってきたかこの積み重ねてますとかっていう
それはそうですよね、うん、なんかこうでもなんか結構あそこかってすごい思ったのが、うん、今作最後まで見通すと分かるのが敵を含めてメインで動機を持って争っていた人々の中に、
うん、
普通の白人っていうのが多分一人もいないっていうことが結構分かってくる感じだと思ってて、だからそこでやっぱ争ってたのっていうのってやっぱ奪われた存在であるインディアン同士の殺し合いっていうのと、やっぱそこにこう巻き込まれていって、まあ、そこに参加してしまって実際に奪うっていう行為をしてしまった白人、だから実際に奪うっていう行為をした白人と 奪われた存在であるインディアンっていうのの、うん、結構なんか両者が描かれてて、うん、で奪うっていう行為をした白人っていうのはだからその実際にそこでインディアンを殺したっていう行為をしたって、うん、その兵隊としてそこにいた白人っていうものだけが描かれてて、なんかその行為が行われた後にある、そういう実際に殺すって行為は行わないけど、こう存在として奪って人奪った場所の上にその後生きていく普通の白人っていうものは一切描かれてない作品で、なんかだからこう本来的な意味で実はインディアンから奪っていたりとかするような一番実は暴力的な存在であるはずのものっていうのは描いてないっていうことがでも結構重要な作品だとは思ってて、でそれをなんか最終的にっていうことだからっていう提示を大統領にするっていうのが結構まあなんかでかい部分としてあったかな。だからやっぱすごいこうラストのこういかにこの国が語る自由と平等が欺瞞かっていうこと、でもそれでも前に進まなきゃいけないっていうことの、それでも前に進まなきゃいけないっていうことすらも欺瞞だろっていう感じがすごいするようなラストっていうのは、まあなんか最後の最後でやっとそこに手渡されるというか、なんか基本的にこう奪われた人と奪ったことによって PTSD になってる人たちの、まあなんかこう話だと思うから、
そうですね、特にあのスターデス神父
とか、そうですね、
まあ、あの彼自身はその、まあ、虐殺には加担は していないというか、あの止めようとしたんだけど止められなくて、その虐殺してる様をこう目撃させられるしかなかった人が、あのそのショックで、まあ、多分40代とかそれぐらいなのにもう老人のような見た目になってしまっているっていうところが、なんか恐ろしいというか、あのお前よく書いてるなっていうのがあるかな、
それ以外の人も逆にもう殺すっていうことがもうそこで当たり前の生活になっちゃってるから、やっぱり普通の生活には戻れなくなってる人がいたり、まあ、あと途中で出てくるなんだっけ、あのダイナーの
ダイナーというか
オーエンっていうキャラクターとかももう一切そこで虐殺したことは忘れて幸せに暮らそうとしてるけど、でもやっぱり過去にしたその行為自体は彼を許さないっていうこととかって、やっぱりそこに一回参加してしまったっていうことがどうしてももう抜け出すことができない、もうやっぱこう罪としてずっとついて回るっていうことで、やっぱなんかアメリカっていう国は基本的にそういうことの上に立ってる平和だよっていうのは、だからそれはすごいやっぱ今につながることとしてやっぱそれ描いてるっていうのがなんかやっぱすごいよく今なんかすげえ作品だなっていうのはね。
そうですね、まあだからこういう話してるとますます鬼滅の刃みたいな話だっていう
そうそうですね、
まあ、あのまあブルーっていう敵の親玉も、はいはい、まあ言ってしまえば、まあ、ラストの話してしまうんですけど、はいはい、あのまあ彼がなぜその、インディアン虐殺をしていたかっていうと、うんうん、彼もちょっと一時期こうウィシャ族に、
うんうん、
まあ怪我したんでしたっけ、
まあだからそもそもアイデンティティがない人なんですよね。
あ、そうですね、あ、そうかそうか、もともとこう移民であのいろんなこう血を受け継いでて、うんうん、そのアイデンティティがない中でたどり着いたのがウィシャ族の地で、うんうん、でそこに受け入れてもらって家族として過ごしていた中で、うん、あのまあある日自分の家族があ の白人なのかな、
あメキシコの白人から雇われたメキシコ人の、まあ、部隊によって皆殺しにされて、うん、
ただそこで自分は悲しむことができなかったから、うんうん、あのじゃあどれだけの不幸を、うんうん、あの目にすれば自分は泣くことができるだろうっていう、うんうんうん、クソ自分勝手な理由でまあ、ウィシャ族はじめ、うんうんうん、いろんなこうインディアンを殺害するっていうことを始めるっていう、
うんうんうん、
なんか恐ろしい話ですね。
でもなんかやっぱすごいそこで思うのがやっぱりイエロー、あと紫っていうキャラクターと、うんまあ、そのブルーっていうキャラクターが重なる部分として、うんまあ、なんかその自分がそもそも持ってるアイデンティティ自体はすごいこう曖昧だった存在っていうのが、でもその確固たる生き方とか、うんうん、まあなんかその を持ってるコミュニティに受け入れてもらうことによって、うん、なんか一瞬そこの一員になれた感覚がするんだけど、うん、でも結局究極のところでそれが滅びゆくっていう直面、うん、あのタイミングに直面した時に、うん、あ、自分はそこの船員っていう風に心の底では思えていなかったんだって思っちゃったことっていうのが結構なんか、うん、あのブルーっていうキャラクターと紫に結構共通する部分としてあるかなと思っていて、
そうですね、
紫で言うとやっぱり それぞれがまあ、これは武士だからっていうのは嫌なんですけど、うん、まあでもそういうふうに描いてるからもうそういう気がするけど、うん、するしかないんですけど、その武士として最後してなければいけないって言って、うん、まあ最後その西南戦争の中でもう味方も敵も全くいなくなった、うん、でも最後武士として死ぬしかないっていうふうになって切腹をしていくかつての士族の若者たちっていうのを目の前にした時に、生まれは結局武士じゃなくて商人だけど、うん、でもその武士のコミュニティの中に受け入れられてもらってた紫っていうのは、うん、でも、まあ、なんかそこではやっぱ切腹をしないっていうのと、やっぱりその医者族っていう自分の家族、妻も子供いたのが殺された時に、でもその血のつながりを持っていないと思ってる彼自体はそこで自分の何か大切なものが失われたっていうので泣くことができなかったっていう、結構なんかその感覚って結構なんかその外からそこのコミュニティに入ってきた人っていうのがなんかそこにこううまくはまれなかった、本来的なそれが滅ぶ瞬間にはそこにアイデンティティを持てなかったっていうようなことなのかなみたいなちょっと思ったりとかはしてて、
うん、そうですね、だからそうい こう強烈な虚無感みたいなのを抱えている人間をこう洗脳するというか、
うんうんうん、
あの引きつけてしまうコミュ力がブルーにはあるのかなっていう気がするんですよね、まあ、紫の場合はちょっと、まあ、多分もう彼はイエローが好き、
まあ、そうですね、
あのだから紫の場合はどちらかっていうとその、まあ、武士のコミュニティっていうか本質的にはまあ、紫あイエローに恋愛的なところで受け入れてもらえることがないっていう絶望感と、
うんうんうん、
彼はクリスチャンだから、
うんうんうん、
その男性を愛するっていうこととの、うんうん、こう狭間で、うんうん、あの狂っていってしまったのかなっていうところはありますね。だからその永遠絶対に得られないもの、
うんうんうん、
あのブルーで言えばそのアイデンティティというか、うんうんうん、あの自分のこう寄って立つあのバックグラウンドというか、うんうんうん、そういうものを永遠に失っているっていうところに、うんうん、あのまあ、永遠に失っている者同士がこう共鳴しているのかなっていう気がします
ね。なんかでもすごいやっぱこう、まあ、読んでて最後のやっぱ読んでいって思うのがやっぱこう、うん、ここで描かれるのがやっぱこう滅んでいくものっていう、
うん
ことをやっぱ描いてると思うし、やっぱこう、な滅びゆくそれっていうものをやっぱ描こうとしてる作品だったなっていうのは思ってて、やっぱりこう、まあ、時代の流れの中でもうそれ自体が滅ぼされるっていうことがもう分かってるもの、
うんうん、
で残るとしてもかつてのそれではなくて形骸化してした形でしか それが残らないだとするなら、なんか美しい瞬間にそれごと死んでしまおうみたいな感じっていうのは、うん、なんか言ってはいないけど結構ブルーっていうキャラクターの中になんとなく見えるなという感じはちょっとしていて、
ね、
うん、なんかだからそれはそのウィシャ族、なんかこうブルーっていうキャラクターを落としてみるのがこう描かれてはいないんだけど、なんかウィシャ族の最後っていうものを美しい形で終わらせようとしてる感じっていうのがすごいあるなと思っていて、うんうんうん、なんか僕はこう結構究極的に最後って最後まで、まあ、ブルーが演出するウィシャ族の最後っていう物語の中に、うん、結構やっぱレッドが乗っかっていってしまうような感じっていうのは、うん、すごい思ってはいて、うん、なんかやっぱこう構造としてなんだっけな、インディアンとして生きるには3つの道があるみたいなんで、
うんうん、
共存か破滅か、うん、なんだっけな、なんかでもあともう一個なんかあって、なんかだからそのまま居留地の中でその白人の文化を受け入れて生き残ろうとする生き方はあるっていうのは前提として結構この漫画の中盤で描くし、かつそういう風に生き残っていく人たちはいるっていうのは見せるんだけど、それとは別でその もう滅んでいくしかない、うん、もう滅ぶことは決定してるんだけど、でこの滅ぶインディアンっていうのがどういうふうに滅ぶことが、うん、まあ、滅ぶとしたらどういうふうに滅ぶか、
うん、
でその滅ぶ物語っていうのがどういう意味合いを持つかっていうのを、うん、その滅ぶ物語自体も漫画で書いてるっていう時点で、うん、まあ空想のことなんだけど、うん、でもなんかそれがどういう意味を持つかみたいなことなのかなっていう気は結構、
うん、そうですね、そうですね、まあちょっと話聞いて思ったのが、あの一番最後のところ、うんうんうん、復讐が終わったところで、
はいはいはい、
あそこがすごく今回読み直してちょっと忘れてたところなんですけど、うんうんうん、あのまあ、ブルー殺した後に、
うんうん、
まあ、レッドももうあの腕がもげてたりとか大変な状況になってるんですけど、うん、でその後にみんな周りの人がこう一瞬終わったねってなった時に、うんうん、レッドがこう叫び始めて「弾、うん、よこせ!」って言って死ぬじゃないですか、
はいはいはい、まだ死んブルーは死んでない
って言って、うん、もうブルー死んでるんですけど、
うんうんうん、
だからそこがやっぱ あえてそう書いたというか、
うんうん、
あのそこはあの綺麗な復讐の物語に終わらせねえぞっていうやっぱり意思でそこの詩に書かれたのかなと思ってて、だからそのね、あのウィシャ最後のウィシャ同士の戦いでレッドは復讐を果たして彼の魂も救われましたっていう美しい話に終わらせねえぞっていう、あのそこのこう反抗心というかそういうところはすごく感じられて、なんかすごくいいやりきれないけどいい終わり方だなって思いましたね。
多分そこも含めてすごいやっぱこう、まあ、作中のですけど、うん、アメリカっていう国自体にやっぱり呪いをかけて死んでいく感じっていうのはすごいありますよね、
う
ん、だからなんか僕は結構後半やっぱ読んでてブルーっていう人物がこのラストを演出していく感じってすごいあるなって思ったのは、うん、やっぱりその途中でやっぱ降伏していくインディアンたちの姿っていうのは描かれてて、まあ、その中でその最後の最後まで戦い続けて最後の一人になるまで戦い続けて死ぬっていうことが、多分それってこう普通に考えたら肯定されるべきことではないし、なんかっていうののエンドっていいエンドだとは思わないんだけど、でもなんか生き様としては
かっこつきだけど
かっこいいで、そうじゃなければいけないっていうのがなんとなくブルーの中であったのではないかっていう、だからその自分が白人の騎兵隊っていうのを指揮して、でもその時の彼はインディアンであり、ウィシャ族っていう一族でありつつ、同時に白人のその部隊の隊長っていうポジションでもあって、だからそのインディアンの手によって白人たちを殺してその復讐を成し遂げるっていうことが、それはなんかこう狂ってるからとかそういうことじゃなくて、本当にそれをしたかったんだろうなっていうか、白人の手によってインディアンが白人を片っ端から殺していって、でその戦いの渦中でまだ復讐し続けるって姿勢のまま死ぬっていう、その姿自体をこのアメリカっていう大地に刻みつけることっていうのが、なんかこうブルーっていうキャラクターがしたかったことなんじゃないかっていう気がなんとなくしていて、なんかだからすごいその意味でレッドっていうキャラクターがそのブルーの演出によって後半こう復讐者になっていく感じってすごいあって、なんかだからやっぱ後半で最後の戦いのところで提示されるのが、お前もう復讐とかしないで、なんかそのもう一人実はミシャ族っていうのが皆殺しされたと思っていたところで、スカーレットっていう実はそのウィシャ族が皆殺しにされたその日に殺された死体の中から、まあ、妊娠している女性が一人いて、でそのお腹の中からそのスタージェスっていう人物が泣き声を聞いてその取り出した赤ん坊っていうのがいて、ではウィシャ族っていうのは最後の一人ではなかったと、女性がもう一人いたっていうことが分かって、で彼女と結婚すればウィシャ族っていうのはまだ子孫を残すことができる、で戦わずに復讐ではなくて共存っていうかその存続する方法をって選択肢が中盤で提示されるんだけど、レッドはそっちの方向にやっぱ行かないわけじゃないですか。でなんかその上でやっぱその復讐するものとしてその最後死んでいくっていうのが、なんかやっぱすごいこう、それはブルーの演出によってそうなっていくなっていう感じっていうのがすごいあるし、なんかやっぱこう後半かなり早い段階から、まあ、ブルーっていう人物が何かを演出しているんだっていうことはすごいこう、意図、なんかその明示されてることではあるので、なんか彼がしたかったことはやっぱりその いつまでも復讐し続けるその魂としてのレッドをそこで生み出すことなんだろうなっていう感じは、
うん、
そう
そうっすかね。そこは俺はちょっと違うなそこはやっぱなんだそのそこでブルー自体はレッドには、うんうん、あの気持ちよく死んでいってもらいたかったのかなと思ってるんですよね、うんうんうんうん、だからあの自分を殺すことによって、
うんうんうん、
なんだ復讐を遂げてあのそこで救われて死んでいってほしかったのかなって思ったりするんですよね、
うんうんうん、
だからそこに乗らない形としてのあのレッドの呪いっていう形が刻みつけられるあの死に様がすごくいいのかなと思ったりしたんで、うんうん、でそれをこう癒すのにやっぱ100年ぐらいもっと必要なんだっていうところもすごくあのいいところなんだなって。
そうですね、うん、なんかでもすごいこう同時になんかでもその単純になんだろうその滅びゆくものの美学を書いた作品ではないと思ってて、だから滅びゆくものの美学っていうものがさっきからなんか呪いって言葉とかなんか使っちゃってますけど、がなんかそれぞれにとってどういう意味合いを持って受け止められていくかっていうことっていうのは結構大事なのかなと思ってて、そんなになんかこう強いエピソード としてそんなに描かれてた感じもしないですけど、中盤でそのあれクレイジーホースじゃなくて、うん、その実際に、レトっていう作品の中で書かれてる、うん、このブルー正体云々っていうことは全く歴史的な史実に基づいたものではないんですけど、うん、実際インディアン戦争自体はその中のカスター部隊っていうのに対してインディアンが一斉攻撃をアパチ族じゃなくてクレイジーホースでしたっけ、うん、一つのインディアンの州長のもとにあらゆるインディアンの部族たちが集まって、でその、アメリカ その銃を持った騎兵隊に一斉に攻撃を仕掛けて、でその戦いだけはまあ大勝利を収めた、
うん、
けどまあその後は結局その勝つことができずに彼らは滅ぼされていくんだけど、その、アメリカ兵を相手にそのインディアンが大きな勝利を収めるっていう、うん、戦いっていうのの意味っていうのを確かそのクレイジーホースだったかな、うん、がいうシーンがあって、でそれをその、レトっていうキャラクターは幼少期に見てるんだけど、うん、おそらくこの戦い長期の戦いで我々が勝つことはないだろうってこと言うんだけど、うん、でも今日この戦いお前に見てほしいっていうのは、うん、今日この日の戦いではインディアンがその白人の兵隊たち相手に大勝利を収めたっていうこの光景をこの戦いを見てさえいれば、今後その居留地とかに追いやられてその白人の宗教白人の文化とかを自分の体の、まあ、その子供たちに教えていくことになっても、この日の戦い自分たちの戦いを見てさえすれば、その自分たちがインディアンだっていうその一族この一族だっていうこと自体はに誇りを持つことはできるはずだから、だからその戦いを見てほしいみたいなことを言っていて、なんか結構一つその側面もあっただろうなっていうのは、単純に滅びゆくものの美学っていうよりは、それをこう例えば唯一残されたスカーレットっていう、まあレッドっていう漫画19巻かけてそのレッドの復讐っていうのと同時進行で描かれるのが、インディアンではあるけれど白人として育てられたスカーレットっていう女の子が実際にインディアンの部族の中に入って、で実は自分がビシャ族っていう一族の生き残りであるっていうことを知っていくことによって、そのビシャ族としてのアイデンティティっていうものを育んでいく過程っていうのがあって、でやっぱなんか19巻最後の巻の途中とかで出てくるそのゴールドスミスに対する、うん、まあ、その彼女が言う、うん、あなたは後悔して死んでくださいっていう言葉とかって、うん、まあ、なんかやっぱりその自分の一族が受けてきたこととかの重みをやっぱこう背負った上での言葉を彼女が言うようになっていて、うん、なんかやっぱそのスカーレットに対してやっぱこうレッドがこの死ぬ戦いを見せるっていうことが、うん、まあ、その今後彼女がウィシャ唯一の生き残りとして生きていく時にそれがどういう意味を持つかとかっていう、うん、結構そこの意味での選択だったような気もするし、うん、なんかだから単純にその滅ぶだけの美学の話でもないかなって、うん、逆に彼の死に様を見ることによって、死に様っていうか彼がそう選択したのを見ることによってイエロー自体は、うん、なんなら多分 その後生きていく選択をするっていう、うん、要は死に場所を探してアメリカに来てた彼っていうのが、うん、あのレッドの復讐を見ることによってやっぱ生きていく方向を選ぶっていうことでもあると思うし、うん、なんかやっぱメインとしては単純に滅びゆくものの美学って、それがこう他の人たちにとってどういう意味合いを持っていく物語であるかっていう、なんかそこなんだろうなっていうのが、
そうです、ね、だから、うん、こう誇りがあれば、
うんうん、
あの生きていけるというか、
うんうんうん、
あのそれを失ったまま、奪われたままでずっと生きていくことは辛いけれど、
うんうん、
そのどこかでその自分たちは勝ったんだとか、
うんうんうん、
あのそういう力があるんだっていうところを示せたっていうだけでも、うんうん、まあ確かにね、あの勇気をもらえたりもするし、うんうんうん、そういうところなのかなっていう、
ね、なんかすごい、だからまあちょっとある意味ナショナリズムみたいなところもあるし、
うん、
ではあるけれど、なんかやっぱすごいこう、まあ、ナショナリズムっていうよりはでもなんかやっぱこう少数民族の中のナショナリズムってなってるけど、またちょっと違うと思うんですけど、
うんうん、そうですね、だからそのまあなってないけど、そのレッドが生き残ってスカーレットとこうね、
うん、
結婚してこう子孫を作っていくっていうことに対するなんかちょっとしたこうね、嫌だみというかもう感じなくもないんだけど、
うんうんうんうん、まあ、だってもうちょっと年齢差がすごいですからね、あと
まあ 10歳ぐらい違うから
、
うん、20歳と10歳、
うんうん
うん、ぐらいだし、それ血統主義ちゃうみたいな、まあでも、まあ、少数民族に対してそんなこと言っても逆にね、
うん、
あのっていう話もあるんだけど、うんうん、難しいところではあるんですけど、
そうですね、なんかでもだから、でもこれはだからされると空想の話だからっていうのもかなり、格の話だからっていうのもかなりなんか重要な部分だなっていうか、うん、なんかでもこれをなんか本当クレイジーホースとかの話として描くことももしかしたらできたかもしれないけど、
うん、
でもそうじゃなくてやっぱりそのインディアンではあるけど、まあ、架空のインディアンの話にしたことによって、うん、アメリカっていう国の成り立ちのでもなんかその大枠のところであったことってこういうことだよねっていうのは、うん、なんかやっぱ抽象的にやっぱそれをなんか描いてみせるっていうのは、うん、すごいいいこと、いいっていうか、 なんかそこはすごいいいバランス感の話だなっていう
ね。そうですね、まあ、架空にすることによって、まあ、日本人も出てくるし、
うんうん、
あのなんかすげえ銃とかも出てくるし、テレビのところはすごく増してるのかなと思いますよね。
なんかでもやっぱこう日本とつながる部分でなんかものすごいこう単純にアメリカだけの話じゃなくなってるっていう部分の面白さもめちゃくちゃあるし、うん、なんかやっぱこのイエローってキャラクターが出てくることによってなんか日本人だとより身近に感じるというか、あ、日本だとそうか、その年代ぐらいなんだっていう感じがすごいしますよね。だからなんか南北戦争終わって、アメリカだと南北戦争終わってうんぬんぐらいの頃とか、日本だと明治政府でうんぬんとかやってた頃なんだっていう、西南戦争が日本ではあってっていう、でバランス感とかは、
そうですね、菅田将暉か、イエロー、
あ、やるならですか。そうですね、
ちょっと体作ってもらって、あやっぱそういったあの身長低いんで、
う、
ね、
うんうん、高身長すぎるとちょっとあれなんですよね。そうそうそう、うん、確かにいいですね。なんかちょっと難しい部分としてやっぱ、まあ、だからこれ結構90年代ぐらいのナショナリズムみたいなのって、まあ、うん、なんかここの感じ、うん、まあ、なんかちょっとあれですけど、ヒップホップにおける、うん、ヒップホップっていうか、なんか狂気の桜とか、
あ、うん、
まあ、あのレベルで言ってるナショナリズムみたいなって、うん、なんか、まあ、ちょっと今とちょっと違う、
うん、
だからいいとかじゃないんですけど、なんかやっぱこうアメリカ、世界の中の日本みたいな視点になるときに、
うん、
なんかじゃあ日本のアイデンティティって何みたいな、なんかもうちょっとなんかその一民族として日本を捉え直すみたいなのって、うん、なんかこの頃割と90年代ぐらいってあったような、うん、なんかそれこそキングギドラとかってうんうんうん、うん、そういうことを言ってたし、うん、なんかそのバランス、なんかそことのちょっと同時代性みたいなのもなんとなく感じなくはないですけど、
あ、まあそうですね、
でもとは言いつつ、でもアメリカにおけるインディアンっていうのが、うん、だからそのまあいわゆる、まあ学校的にでもその白人みたいなのを中心にしたその資本主義みたいなものによって 民族としても絶やされ、
うん、
そして生き方としても変えさせられていく人たち、うん、まあでもそれはアメリカに限らず、まあ、その産業革命が始まって以降、うん、植民地時代にヨーロッパとかがずっとやってたことではあるんですけど、うんまあ、
日本もね朝鮮
とかそうそうやってたことじゃないですか。で行った時にでもなんかそのインディアンっていうポジションとなんか日本におけるその、まあ、明治政府によってその生き方を変えさせられた侍みたいなポジションっていうのが必ずしもイコールでおけるかっていうと結構難しいなっていう気はしていて、まあなんかとはいえ例えば2003年にやったラスト侍とかもまさにそのバランス感で書いてたというか、あのねヨーロッパから入ってきたその価値観、うん、新しい全く新しい価値観、うんうん、資本主義のもとにやっぱりこうまとまっていくこう明治政府っていうのに対して反旗を翻していく少数民族である侍、うんうん、だってラスト侍は侍の村出てきますからね侍の村が出てきてって感じですから、うん、なんかでもだからあれはバランス感的にやっぱダンスウィルウィズウルブズ、
うん、
あれはインディアンですけど、うん、におけるものと近いものインディアンだっけダンスウィルズウルブズはなんかでも少数民族でしょ、
うん、
しかあれ、
うん、
もうなんか日本にした時になんか、
ね、
あの侍に置き換えてたんですけど、でも侍ってそもそもじゃあ前の政府の段階では支配階級だったし、かつ明治政府って要は結局その侍の一部じゃんっていうことではあるので、
ないだから南北戦争でしょみたいな、
そうですねなんかそこをちょっと重ねてみるっていうのは結構難しいとこではあるよなっていうのは、
うん、まあそうですね、
うん、
まあ、そう考えると本当に同じ時期に、
うん、
あの京四郎が書いてた、
は
い、
時広先生
時広先生マジやべえなと思って
そうですね、
すげえ もっと時代先取りしてるぜみたいな、
うんうんうんうん、
とか思わなくもないですけど、まあ、やっぱどうなんだろうな、今見るとそもそもそのナショナリズムというか、
うん、
そのなんだろう、まあ、小倉会とかにも通じるかもしれないですけど、
うんうん
うん、こう自分のバックグラウンドとしてこう何をこうであの土台とするかっていうか、うんうん、そのこう確かに歴史重要だし、
うんうん、
だからそのここに連なった自分がいるっていうのもそうなんだけど、なんだろうな、そこに寄って立つだけが自分なのかっていうとまた違うと思うし、そのね、まあその美写族っていうのが、
うんうん、
あのすごいひどい扱いを受けて、うんうん、この先に自分がいるっていうのもそうだし、うんうん、まあ、あの直接的にねインディアンの人たちとかは、
うんうん、
あの居留地に追いやられたりとか、
うんうん、
あの損害を被ってるかまた別の話ではあると思うんだけど、
うんうん、
こうその部族とか、
うんうん、
その人種とか民族とか、うん、そういうものに自分を置くことのなんかちょっと居心地の悪さみたいなのも今はあったりして、
うんうん、
そこをどう考えたらいいんだろうなみたいなのはありますよね。
まあ、くしくも本当今日冒頭で小倉会の話をした部分っていうのは結構なんか今割と良かったなってすげえちょっと思ってるんですけどでも確かになんかその部分ってすごいあって、小倉会ってある種その、うん、小倉会って作品における、まあ、その小倉会っていうその考え方みたいなものっていうのは、多分ジョニーっていうキャラクターにおいてはかなりそのアイデンティティのかなり深い部分というか、自分を形成する深い部分にはあって、で、そのやっぱ小倉会っていう価値観が間違ってた。間違ってたし、なんかその、それによって自分の人生がめちゃくちゃになったって思ってることによってある種自分の人生を否定的に考えてしまっていたことっていうのが、小倉会っていう価値観自体をこの視点でだったらこうであればこう肯定できるかもしれないっていうことで、
うん、
そのもう一回自分を肯定できる価値観として考え直していくっていうのってやっぱりこうイコールではないけど、例えばその侍みたいなものとかって、うん、インディアンっていうのよりはもうちょっとやっぱ侍っていうものとかってもうちょっと簡単にそこって、
うん、
あの言い換えていくらでもできると思うんだけど、うんうん、でもなんか同時にその危うさっていうのはあるよなっていうか、うん、そういう生き方みたいなものを、
うん、
自分が所属してる生き方みたいなものっていうのを肯定することによっての危うさっていうののバランス感っていうのはあるよなっていうのは、でもそれは多分今僕たちが読んだから思える部分でもあるのかなっていう気はすごいするんですけど、
うんう
んうん、っていう部分はありますよね、
うん、そうですね。
あとまあレッドに関しては多分ある段階 会からもう多分正しさじゃない、
うん、
ない方向でのやっぱりその向こうまで完全に行き切るっていうことを描いてるから気持ちいいっていうか、うんうん、部分ではあるとは思う。
そうで、まあ基本的に復讐は達成されないとで、
うん、
あの、まあ、エンターテインメントとしてはちょっとっていうところもありますしね。
なんかすみません、なんか結構この話なんかあのここ以外でもめちゃくちゃ何回かこのポッドキャスト自体でも過ごしてるんですけど、やっぱ、うん、あのブラックパンサー違和感問題がずっと、
うん、
あってですね、それで言うとレッドって完全にキルモンガーの話、キルモンガーっていうか、うん、もう完全にその一族として復讐をやりきる話じゃないですか、うんうん、っていう意味ではなんかその和解する方向ではなく、
うん、
完全に復讐として生ききる話っていうのは、うん、なんかむしろ今読めてよかったなっていう感じはするのではあるんですよね。
そうですね。
なんかそれは正しさとは別のところでも、実際に家族を殺された人の怒りっていうのはやっぱり成し遂げられる、
うん、
本当にこうそれでも成し遂げる方向に行くことの熱量があるものなんだっていうことが、
うん、
やっぱりこうちゃんと描かれないと、
うん、
しんどいなっていうか、
うん、
なんかやっぱこうどうしても復讐に行かないで踏みとどまる理性っていうところがハッピーエンド、うん、ハッピーエンドってやっぱ物語上やっぱそっちに行くバランス感っていうのはすごい多いと、それ少年漫画にしても、
うん、
あの映画にしても結構やっぱ多いと思うんで、それはなんかすごい今の現状のシステムをね維持するための方向に行くと思うためのものだと思うんだけど、ですけど、でもなんかそうじゃなくてやっぱり生ききる復讐の熱量があるっていうこと自体はフィクションの中では描いていいことだとは思うので、
う
ん、
そうですね、
なんかだから僕がいまいちナルト生ぬるいやと思ってる件とかね、そうですかね。
そうです、だからその、まあ、物語の時代設定とかそういうところがあの、ま、の塩梅で受け取り方も変わってくるかなと思って、まあ、こういう時代設定だからあの生きる方が気持ちいいし、あの、ね、いろいろ受け取るものも多いけど、例えばこう現代の話で、あの生ききっちゃったらちょっと結構うってなるじゃないですか。現代だったらあの、まあ、あの例えばその、ね、あの自分の家族を殺したやつが あんまりこう重い刑にならなくて復讐するっていうところに対して、うんうん、まあ、踏みとどまった方がこう何かね、あの よさげな印象を受けたりしないでもないんですけど、うん、ちょっと僕も死刑ってどうなんだみたいなところ思ったりするところ
もありますし、うん、まあ、そう死刑はそうですね、
うん、だから、うん、やっぱり時代とか物語の設定によって、うん、あのこう僕らが受け取れる範囲が変わってくるのかなっていうのは、うん、こういうのを読んでて思います
ね、うんうんうん、難しい。まあでもあと、まあ、あとこれが作品として言うのはやっぱこうインディアンって実際にはこう、うん、そうではな、その勝利っていうものがなかったものっていうのを、うん、でもそう描くっていう、うん、少なくともその瞬間にはあった勝利としてそれを描くっていうこと自体はすごい重要、
うん、すごく素晴らしい
だと思う。それはなんかフィクションができることだと思うので、うん、だからそうですね。でも俺はフィクションの中ではなんかなされる復讐っていうのはあっていいんじゃないかなっていうの
は、
ね、
思いますね、うん、
そう、なんかやっぱこう実際に死刑にするっていう、まあ、死刑ってなんかその法律がそれを裁くっていうのもどうかと思うんですけど、だからでもその自分の家族を殺したっていう相手に対して殺すとか、まあ、殺してもその憎しみ自体は消えないと思うんだけど、うん、でもそれほどの憎しみを持つっていうことと、なんか彼そのした相手が実際に殺されるっていうことは結構なんか別のことというか、
うん、
なんか殺したいと思ってる憎しみとその殺される相手っていうのはなんか違うとは、まあ、違うっていうか、 なんかあるという気持ちで、でもなんかその殺したいっていう気持ち自体はには何かしらの形での救いっていうか、それが成し遂げられる何かは欲しいっていうのは、
ね、そうですね。そこをね、あの全然違う作品の話なんですけど、あのすごい今年ね、あの論争になった作品がありまして、あのラストオブアス2ってい
う、あ出た、はいはいはいはい、やってないんですけど、あの
話だけ1とかストーリー知ってます？
あまり、
まあ、だからゾンビもので、
うんうんうん、
そのゾンビにあの唯一耐性がある、
うんうん、
あの体質を持った女の子っていうのを、うんうんうん、あの そのゾンビパニックが起こった時にあの娘を亡くしてしまって、うんうん、そこから20年ぐらいかなり荒くれて過ごしてきた男が、うんうん、こうあの研究所みたいなところに、うんうん、あのアメリカを横断してあの私に行くって話なんですけど、うんうんうん、その私に行く過程でこう情が芽生えて、うん、で最後あのなんだ、その、 あのワクチンを作るためには、うん、この子死にますからって言われて、
うんうん、
であのその研究所のやつを全部ぶっ殺してあの女の子を救って、で女の子にはあのワクチン失敗したからっていう嘘をついて、うん、終わるっていうのが1だったんですけど、うんうんうん、その2ではその研究所でぶっ殺した博士 の、 あの家族が復讐しに来て、うん、1の主人公殺されちゃって、うん、その成長した女の子が復讐のために出るって話なんですよ。そのゾンビに耐性のあった女の子が復讐のために出て、であのそ の、 あの自分の父親代わりだった男が殺して、を殺した女と対決するっていうところで、
はいはいはい、
そこでその相手側の女にあのプレイが切り替わるんですよ。
は
で、その人にもあのこういう人生があってこういう許せない理由があって、あの旅してきて、で自分の仲間も殺されたし、もうどうしようもないっていうところで、まあ、またこの分かったところに戻ってっていう。
はしんどいですね。
最後もうちょっとあって、であの最後もう一回ま、あの、うん、元の主人公だった方が負けて、もう一回探しに行って殺し合いをするっていうなるんですけど、うんうん、両方操作したことあるんで、で
情が映ってる、
そうそうそうそう、はい、その自分の父親代わりを殺した方の情が映ってるし、しかもめちゃくちゃね、あの素手でこう目をグーッてやったりとか、あのナイフでこう刺したりとかをあのやらされるんですよ。そこででも最終的に許すっていう選択をしたするんですけど、それがすごく論争になって、そのワンの主人公すごく人気高かったので、そこをあの 許す選択でいいのか、救いしねえよみたいなところと、こんなこうプレイしてあの辛い気持ちにさせるゲームってありえないみたいなところとかもすごく論争になって、だから僕自身もすごく傷ついたんですよ。あの人を殺すっていう体験を疑似体験させられたんで、あのだから復讐って気持ちいいっていうことに対して今ちょっとこうあのそうなんだっけっていうことがあって、うん、ただあの一般的には復讐は完結させた方が物語として気持ちいいんだけど、うん、でも実際に体験してみるとそうでもなかったなっていう、こうすごくあのこう今年あの身になった体験がありまして、
うんうん、すごいこう結構難しいなと思うのが、なんかこう復讐をしないっていう選択をする物語を描くときに、うん、なんかそれは多分最終的に多分そうなるなっていうのはめちゃくちゃ分かるんですよ。だってそこに行くまでの試行錯誤とかめちゃくちゃ大事だと思っていて、なんかこうそうなんですよ、なんかそれが一般的になっちゃうと結構やばいなっていうか、なんかやっぱそもそもその復讐をそれでもしない、そこで引き金も引かないとか相手を刺さないっていう決断をするまでの間にあった葛藤っていうもの、その前提にあった殺してやりたいっていう気持ちの重さみたいなところには、物語を見るときには、物語というかその人の話とかを聞くときには、なんかそこには感情移入めちゃくちゃした上でじゃないと復讐は良くないっていうことは言っちゃいけない気はしていて、なんかやっぱそのそういう物語がいくつも作られてていく中で、多分結構たくさん見てると、なんか復讐をしないとか復讐をしない方がいいっていうことを結構当たり前に思っちゃったりとかすると思うんですよ。なんかまあ思う分あって、なんかでニュースとか見ててもやっぱりなんかこうテロをする人とかっていう時に、なんかその復讐をすることっていうのはなんかすごい野蛮なこととか、まあ、野蛮なことだと思うんですけど、めちゃくちゃな行為だっていう風に見えるけど、でもなんかやっぱそこにやっぱ必要だって、もそこに行くまでのその憎しみだったりとかっていうのにどれぐらいのものがあったのかっていうところに、ものすごい想像力を働かせた上でじゃないと復讐は良くないとか、そこでその引き金を引かないっていう選択をするまでの間にあるこうその人の中の葛藤とかっていうのが、ものすごいことだっていうことっていうのが、やっぱ一個一個本当にきつく考えない といけないと思って、なんかその意味で結構なんかこう復讐が成し遂げられないものだけでいいのかなって結構考え方はちょっとあって、まあ、物語を見る上では結構あって、そうっていうのはね、
難しいんですよね。
そうなんですよ。
だからなんだ、あの例えばレッドとかで言うと、なんかすごくこう社会的に、あの社会的な勢力として上のものがこう下のものをこう痛めつけた結果としての復讐なので、そこはすごく飲み込みやすいところではあると思うんですよね。だからそういう構造自体を許さないという意味で、許さないという前提があって、あのだから復讐はやめましょうっていう論が成り立つと思うんですけど、実際にはあの、まあ、テロとかもそうだし、あの そういうので割り切れない部分もあるから、そこは一つ一つ解決しなきゃいけないよねっていうのがあるかなと思うんですよね。
まあ、あとなんか正しく復讐戦う相手っていうのを見極めなきゃいけないとかね、なんかそういうことはいろいろ、その単純にその殺した人の親を、だ自分の親を殺した相手を殺すっていう、もちろん一番あの矛先が向かう相手はそうだと思うけど、まあなんかでもやっぱ少なくとも映画とか何本か見てると、やっぱり向こうは向こうでなぜ殺さなきゃいけない事情にそこでなっていたかみたいな視点にはなったりするじゃないですか。で行った時にこう、そもそもそこをそうせざるを得ない状況にしたそれとは何かみたいなところまで行ったりとか考えたりとかするべきだとは思うし、でもなんかっていうこう、だからなんか復讐なんて意味ない、究極的に意味ないっていうことは多分そうだと思うし、そういうふうに言うことはできるけど、でもそこで、でもじゃあ殺された自分のこの感情自体っていうものはどこに置けばいいんだろうとか、なんかそのまあ、殺されたとかじゃなくても何かされたりとかしたこの気持ち自体はどこに置けばいいんだろうみたいなことは結構こう思う部分ではあるっていうのはね、まあ、なんか難しいって話です
よね。そうですね、そうなんですよね。まあだから復讐はいいですよ、好きですよ、
なんですよね、
なんですけどね、
そうだからあめっちゃ気持ちいいで、そもそもでも終わってもいけないと思う、ってはいて、だから多分後味が悪い復讐話っていうのが多分一番なんかこう嫌だけど、なんかそのバランス感が多分一番なんかいいのかもってちょっと思ったりとかは、今のモードとしては。
そうですね、あの僕が今想像した後味悪いっていうのは、あの復讐を成し遂げました、その後幸せに暮らしてますみたいなのが俺は逆に後味悪いなと思って
あそれは嫌だ、
そう
なんか復讐したことをちゃんと引きずり続けたりとか、殺してもあなんか何も解消しなかったっていう意味での復讐、なんか後味の悪さみたいなのがなんか一番バランスがいいかなっていう気はね、
まあするんですけどね、それはね背負う覚悟をしてるっていうことだと思うので、やっぱりなんだ復讐をするっていう、まあ、特に自民党の復讐をするっていうことはやっぱね、あの暴力の連鎖でしかないので、まあ、そこを成し遂げるだけのやっぱ感情の強さっていうのがあるんだってことを描かないといけないし、でそれが描かれたことによってその胸に来るものは絶対出てくると思うんだけど、だからその結果やっぱ自分も呪われると思うので、呪われませんでしたみんなハッピーでしたっていうのはまあそもそもあんまないと思うんですけど、やっぱりその世の中の復讐の物語の形がそうなってるのはやっぱそういうこう生理的な受け止め方の問題もあるのかなと思いますよね。
なんかそれと結構ベルセルクとかってもなんか不思議な話になってきてますよね、
まあそうですね、だから、ガッツ自体は仲間を得て癒されていると思うんですけど、でもやっぱ止められないっていう、まあ、そこはレッドと同じなんじゃないかなと思うんですけどね。
多分復讐を選ばない方がおそらく幸せなんだけどっていう感じですよね。
そう、まあでもベルセルクの場合はなんか世界は大変なことになってるから倒さないと結局幸せにならないんじゃないみたいなところもあるのかなっていう、だそういう意味で変なバランスなのかもしれない。
いやとなんかもうちょっと関数が出過ぎてもなんかこうもうなんかだんだん俺の中でもこうガッツの復讐に対する思い入れがそんななくなってきたんですよね。
うん、まあ、みんなそうだと思う。
ベルセルクはもう本当に
今
40巻手前ぐらいじゃないですかね。40巻出ても42巻とかまで来ましたかね確か。
うん、僕はあのなんだっけ、ペルシャ みたいなとこ、
はいはい、クシャーン
クシャーンの人がでかい顔になってる
でもなんかあそこなんか言ってないですけどあそこら辺でどうでもよくなりましたね、はい、僕はクシャーンのでかい顔が出てきてらへんで、はい、あもうなんかいいやと思ってしましたかね。
まあいつでもねもうあのグリフィスと蹴りつけてくれれば、うん、終わりますからね。
あ終わりますからね。それがすごい先延ばしになってる感じなのでね、うん、だからさっきでもねガラさん言ってましたけど確かにそのデビルマン的な受け継ぎでいうと本当に紫とイエローのところ、うん、そっちはね、うん、あのアスカとリョウの関係性みたいなの持ってってるっていうのありましたね、うん、なんかうーんですね。
紫はいいキャラだったな。
いいキャラでしたね、うん、
そうですちょっと壊れちゃうところが悲しくていいですよね、う
ん
う
ん、ちょっとなんかあれですねあのバットマンの何でしたっけ ツーフェイスでしたっけ
あ、はいはいはい、
みたいな感じでした、
うん、そうですね
めちゃくちゃいい
顔はジョーカーみたいな笑った顔からみたいな
そうブルーの死に方すごかったですよね。
ああそうですね
口に弾丸の弾を加えてる状態のところに、はいはいはい、一発こう鉄製のまあ腕輪で殴られて銃弾が破裂して死ぬっていう、
うんうん、そうですね、まあ、ブルー自体もあの腕を吹っ飛ばされ片腕吹っ飛ばされて、うん、でその手が持ってた銃弾をリロードするために口に加えたところにあの
レッドが
腕輪の一撃を食らって爆発すると
しかもこれレッド自分の腕で殴るわけじゃなくてもう爆破して切り離された自分の腕を口に加えて
叩きつける
叩きつけるって結構これアクロバティックっていうかすごいですよね、うん、なんかもう
そうですねだからここは確かにすごいですね。
だから僕これちょっと最初読んでなんかちょっと一瞬パラッと見せるけどどういうあの論理でこうあのブルーが死んだのかってあ最初分かんなかったですけどね、
はいはいはい、まああのブルーはねあの弾頭の方を口の中に向けているので、はいはいはい、あのまあその鉄の輪を当てた衝撃で、は
い、
あの
発射っていうかこうしてパラッと弾が出るんでってことですよね。そうか
これ仮面ライダーアマゾンみたいな腕はしてますけどね。
あ、そうですか。あ、そうですね。あのシルバーリングの。
そうですね。このブルーの顔はね、あの仮面ライダースピリットの地獄大使の顔ですけどね。まんままんまです。
え、それはブライダーさんが描いてるのじゃなくて、
ブライダーさんが描いて
る。ああ、
はいはいはい。怪人です。あの仮面ライダースピリットもすごく面白いですね。
はははは、
あのなんだ昭和。ライダーの、うんうん、9人目10人目に仮面ライダーゼクロスっていうのがあるんですけど、うんうん、わかりますかね。
わかんないです、
そいつがねあの番組がなくて、
うんうん、
あのなんか自動詞とかの写真ストーリーだったんです、
はいはいはいはい、
でそいつのストーリーを作ってあげて
る漫画なんですよ、うんうんうん、
だからあのそのそれまでの仮面ライダーを、まず第一、あのそれぞれのエピソードに積み重ねて最後にゼクロスが登場してゼクロスのストーリーが始まる
っ
ていうぐらいですごくあでまあねあの戦闘の役からもかっこいいし、
うんうんうん、
すごくエモいですね。
でもなんかじゃずっと本当に昭和ライダーをやってるっていうか今はもう村井田さんっていう人は、
うん、もうずっとやってますね。
へーすごいですね。なんかでもうん何か村井さん書いてるならちょっと見たい感じはね、うん、ありますね。何かすごいやっぱアクションの書き方に関しては本当にすごいなと思ったので、
うん、そうですね。特に多分一巻の最初の方がよく何かネットとかでも、
うんうんうん、
コマ使われ
がちな、何か何
だっけ「今夜は俺とお前の2人でダブルダイだったぜ」みたいな。あのまあ滝さんっていう、
はいはい、
ライダーじゃないあのサポートキャラみたいな、
はいはい、
その人のがあの怪人と生身で戦って頑張ってるところに仮面ライダーがやってきて、
はいはい、
あの今日は俺とお前2人で仮面ライダーだからって言って、はいはい、助けに来るシーンがめちゃくちゃかっこいい。
あ、いいですね。
感じですね、はい、
いいっすね、
うん、
じゃあそんなとこですかね、
はい
はい、でもなんかレッド本当に めちゃくちゃなんかザ漫画っていう感じで、うん、すごい良かったですね、
うんうん、そうです。まあちょっと村井田さんのオリジナルの作品また見たかったりするんですけどね。
これ以降はだからもうずっと本当にオリジナルなしでって感じですか？
なんかいくつか2、3巻ぐらいの、まあ、でもそれもヒーローものなんですけど、うんうん、書いてたりはするんですけど、もうずっとためになれた。
なんかでも、まあでもこれ多分一本レッド書くのに一本ですごい多分取材とか構想とかすごい大変だったろうなっていうのは、
うん、そうですね、多分もうできないんじゃない
ですか。そうですよね。そんな感じがしましたね。なんかはい、じゃあまあ、はい、そんな感じですかね。
はい、
はい、なんか告知とかありますか？
あ、はい、ドイラジというポッドキャストをやっております。
はい、
はい、まあ、ポッドキャストとか Spotify で聞けますんで、うん、ぜひ聞いてください。あの、最近のテネットとか、あとガチョウコとかも、
あ、ガチョウコ、
あのガチョウコの夜とかも、あのニックチズさんとはあのちょっと違った視点で語ったりしてるので、うんうんうん、ちょっと両方聞いていただけると楽しめるかなと思います。はい、あとあの最新回は、はい、来週多分これと同じぐらいに配信されると思うんですけど、はいはい、堤幸彦監督の望みを
なんか
みんなで表しております。
なんか望みあれなんですよ、なんかまだあれですけどリスナーさんからメール来てて、はい、あの望みぜひ見てくださいみたいなのが、うん、
結構ね、紛糾しましたけど、面白い回になってると思いますので、望み見ていただいて、ぜひ聞いていただけたらなと思います。
はい、ニクシーズ的にはゼゼっぽい包み、
あー、うん、うん、そういう話をゼゼさんの名前じゃないけどした
あ、ありますよ、なんかあの枠っていうの
はあのドラマから引き継いでないと、まあ意外とその悪みたいなのはちょっとなくなってくるかなみたいなところ、
うんうんうんうん、じゃあとりあえずありがとうございます。レッド本当ぜひおすすめなので、
はい、
やったらお願いします。感じですかね。
はい、
はい、じゃあ本日は私山田と
小田君がでした。
ありがとうございました。